はーわはーんどんのは
だーはだばなしいのだー。
はい、こんばんは。ハンドンダ話始めていきたいと思います。まず、メンバーの発表です。1番、ちゃんなかさん、背番号88、暴れラジオさん。
おー、おー。
2番、クニーさん、背番号8、西と東と。
よーし、うったるでー。
3番、ガーネットさん、背番号89、ハンドンダ話。
じゃあ、選手交代で。
そして、4番、パンタン、背番号00。ハンドンダ話。はい。今夜のハンドンダ話なんですけれど。
やっともう待ってましたよ。
はい。お待たせしました。
待ってましたよ。あの、カズをワールドカップに連れて行こう友の会。もう、なんて選ばれないですかね。あいつ4年後ですか。4年後って言ったらもう還暦前ですからね。
そうですね。
はい。
四半世紀前の話をしているような。
カズをワールドカップへ。僕、だ資料ずっと集めてきましたよ、今日は。はい。全然大丈夫ですよ。ヴェルディ時代から行きますか？
なるほど。
はい。
まだまだ現役続けてもらわないと難しそうですね。
はい。はい、あの、進めていただけ。
はい。
はい、ずるいわ、相変わらず。
さすがですね。
はい。このくだりもお約束ですからね。
あ、すみません。ありがとうございます。
はい。今夜のハンドンダ話は、ワールドベースボールクラシック WBC だ話をしていきたいと思います。
そっちですか。WBC WBC でしょ、バンタム級ですか、バンタム級ですか。
ボクシングだったね今度。
スーパーバンタムですか、井上尚弥ですか。
ボクシングなってきたね。
WBC でしょ。
いやまあでも確かにね、井上尚弥も天才の一人ですからね。
そうですね、うん、はい。なんか右手怪我して、あ、違うんですか。あ、すいません、もう進めてもらって大丈夫なんで。
自由やな。
進めてもらって大丈夫なんで、
はい、はい。そして本来であればここに留吉さんもおられる予定だったんですけれど、
あ、はいはいはい、
はい、
所用により参加ができなくなってしまいましたので。
あ、はいはい、
残念ながら。
残念、
うん、
今日は我々の後ろに背番号17の留吉さんのユニフォームを飾って、はい、収録に臨もうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
17番っていうのはちょっと、
17番というのは2006年の福留さんの背番号ですね、はい、
あ、なるほど、
うん、蘇れ福留、
はい。
はい、
勝負に強い、
うん、うん、そうですね、
はい。
ただテープとか貼っていたずらしちゃダメですよ。
どういうことですか。
振りですね、それは。
どういうことですか。
あれは誰がやったんですか。ダルビッシュがやったんですか。
なんかやってましたね。
やってましたね。
はい。なんかやってましたね。
うん。
はい。
11番にね、やってましたね。
やってましたね、うん。
はい。まあ、今日はこんな感じで、居酒屋トークテイストでワールドベースボールクラシックについて話をしていこうと思います。皆さん、盛り上がったワールドベースボールクラシックですけれど、ウィキペディアの方から説明していきますと、ワールドベースボールクラシックはメジャーリーグベースボール MLB 機構と MLB 選手会により立ち上げられたワールドベースボールクラシックインクが主催する世界野球ソフトボール連盟 WBSC 公認の野球の国地域別対抗戦でかつ世界一決定戦と説明されておりました。
お、
はい、
いまいち読んでもピンとこないんですけどね。
そうですね。
まあ、メジャー主体だってことですか。
うん、うん、みたいですね。
なるほど。
うんうんうん。で、こちらの方が第1回が2006年に行われました。
はいはいはいはいはい。
この時の優勝チームは
日本。
はい、日本ですね。
日本。
やりました。
やりました。
はい。
はい。
第2回が2009年。
はい。
はい。
こちらの優勝チームは
日本。
日本。
はい、
日本。
日本です。
強いわ。
いや、強かったですね。
はい。
そして第3回は2013年に行われました。
はい。
はい、
こちらの優勝チームは、
あれ、この辺でキューバあたり行っちゃいましたっけ？
キューバとか、うん、なんかそのイメージが。
じゃあ、ごめんなさい、適当に言ってます。
あ、アメリカは4？
アメリカは多分前回大会なんですよ。
うん、ですよね。だから、はい、キューバだったかな確か。メキシコ？
ドミニカ？
ドミニカ？
中南米やと思います。
なんか、そのあたりのイメージですね。ふわっと。
いかに僕が日本しか見てないか。
見てないっ
ていう。もう同じ。
ちなみに2013年の優勝チームはドミニカ共和国です。
あ、そっかそっか。
そっかそっかそっか。
ドミニカ。
はい、なるほど、
うん。
そして2017年、第4回が行われたんですが、こちらの優勝国は？
それはアメリカ。
アメリカでしょ。
アメリカ。USA。
はい。
ですね。
そうです、はい。大正解。アメリカ合衆国 USA が優勝しました。
はい、
そして2023年今年行われたのが第5回大会になったんですね。
はい
はい、
はい、
つい先頃熱戦を終えたところなんですけれど、収録ベースでいうとね、昨日大会が終わりまして、うん、興奮冷めやらぬまま収録をしているっていうような状況ですね。
そうですね。
はい
はい。
で、今大会なんですけれど、
はい、
予選プールと決勝トーナメントに分かれていまして、
はい。
はい。
A、B、C、D の予選プール。そこを勝ち抜いた上位2チームが決勝トーナメントに上がるというような日程で繰り広げられましたね。
はい。
はい。
で、まず、プール A、B、C、D の方なんですけれど。
はい。
はい。
日本はプール B に所属しておりました。
あ、はいはいはいはい。
そして、オーストラリア、韓国、チェコ、うん、中国とリーグ戦を行いまして、
はいはいはい。
まあ、見事全勝で、決勝トーナメントに勝ち上がったというような内容だったんですけれど。
うん、すごかったっす。全勝ですからね。うん、
ですよね、う
ん
う
ん。はい。すごかったんですよ。
じゃあ、まず、プール B の予選について、ダベっていきますか。
はい、ダベりましょう。
行きましょう。
はい。
ちゃん中さん、何かありますかね。
僕は、初戦の中国ですかね。
うん。
まあ、はいはい、戦力はやっぱり日本の方があるのかなっていうのは分かって見てたんですけども、
うんうんうん、
第一打席のヌートバー選手、
うん、
ね、ああ、はいはいはい。
まず、多分初球だったと思うんですけど、
うん、
もうパッキー、まあヒット打って、で、全力疾走ですよ、
う
ん。
で、まあ今大会なんかのペッパーミルダーみたいなことで言われましたけども、うんうんうんうん、まあ、あそこでもうすごく湧いて、
うん、
チームの空気が一気にもう、まあ、リラックスできたと思うんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、一体感も生まれたといいますか、まあ、初めての日系アメリカ人として、まあ、代表に入ってくるっていうことで、
うん、
まあ、外国人ならではの、陽気、さで、こう、なんていうんですかね。日本人って結構、日本の選手だけやとちょっとね、真面目になってしまって硬くなるっていうところがあると思ったんですけど、
うん、
あれでだいぶリラックスできたような気が したなって僕は思いました。で、あと中国戦をやっぱりもうちょっと言いたいんですけども、
うん、
はいはい。
あれ中国だったかな、ごめんなさい、間違ってた、ごめんなさいね、
うん、
あれ源田選手怪我したのって
あれ韓国戦ですね。
あ、韓国戦ですよね、うん、
はいはい、
韓国戦ですよね、
うん、
韓国戦です。
韓国戦で源田選手怪我したんですよ。
そう、
うん、
ね、
うん、
ここで、まあ後で分かったじゃん、あの骨折してたと、
そうそうそう、
小指だと、はいはい、
右
手、
うん
うん
うん、
すいません、もう皆さん本当リスナーさんすいません、ちょっと痛いやつなんですけど、僕タイガースファンなんです、うん、中野くんがやっぱりバックアップメンバーとして、うん、やっぱりそう、うん、何かあった時にそういうところで、まあ足もありますけど、まあ守備ショート守れるっていうところで守ります、
うん、
もうね、
うん、
お母ちゃんの気持ちだと思って。
わかります、わかります。
わかります。これ、タイガースファンの方だったらわかると思うんですけど、タイガースの中やったら守備いい方なんですけど、
うん、
でも、 やっぱエラーが心配なんですよ。
そうそうそうそう。
12球団1エラーしとるんです、タイガース。もう
耳が痛い。
もうお母ちゃんだけはエラーしてツイッターとかで叩かれても味方やでって思いながら中野選手見てました。
うんうんうん。
はい。で、
そろそろ突っ込んでおきましょうか。
なんですか。なんですか。
これあ阪神だ話ですかね。
WBC の韓国戦の話をしてますよ。
ああそうですね。すみませんすみません。水差しちゃいましたね。
あですね。
どうぞ。はい。お返しします。
あありがとうございます。でエラーがあったりで、でもねその後こうスリーベースを打ってみたりだとか、でフォアボールで出ては盗塁決めてみたりとか、でまあ後のその源田選手がこうね復帰するまでの間をちゃんとイニング潰してくれてたっていうのは、これやっぱ仕事したなって僕は思うんですよね。
確かに確かに。
あとそのまあ予選の前に。まあちょっと強化試合っていうのは何試合かしたと思うんです、
しましたね、
しましたね、
阪神戦をやったじゃないですか、
はい、
まあ湯浅投手が侍ジャパンとして選ばれてるんですけども、
はい、
タイガースちょっとクリンさん待ってくださいね、
あ、わかりました、はい、
湯浅級のピッチャーが実はまだいるんですよ、選ばれてなくて、佐伯投手、浜地投手、あとまあもうまあ今で言ったら石井投手だ、まあとにかく右腕でもうとにかく速くて三振が取れる投手、同じレベルの投手がいるんですけども、まあ佐伯投手が大谷選手にまあ対峙した時ですよ、もういい、もう完璧なストレート、投げ込んでたんですよ、
そう、
で今まで見せてなかったフォークボールを投げて、一番いいところで落ちたんですよ、
そう
で本人も初見のフォークで一番いいところで落ちたと、それが片膝ついて拾い上げられて、ものすごいとこまで飛ばされたっていうので、
とんでもないホームランでしたねあれね、
あの実況の西岡が嘘やろって
言ってましたね
あれ僕ほんまにびっくりして、
っ
ていうことは誰投げてももう打たれるんじゃんみたいな、いやちょっとね京セラドームだったですけども、
そうでしたね、
僕ね行こう思ったら行けてたはずなんですよね、だからちょっと後悔してます、もう多分一生大谷選手見れないかもしれない
いやわかるわかる、
はい、予選の話全然関係なくなってますね
でも今ちゃん中さんがすごくいい振りされたと思うんですけど、
はい、
あそこであの大谷が2発打ったじゃないですか、あの試合で、
打ちました、打ちましたね、
でこれで一気に何ていうんですか、もともと大谷が来たよっていうことで、WBC ものすごく注目されましたけど、
はい、
この WBC むちゃくちゃ盛り上がるんじゃないのっていう、
空気はできましたよね、
できましたよね、あの大谷の本当お披露目会っていう形だったと思うんですよ、でそのいい空気のまんま、はい、この予選の方に入っていったっていう感じはするんで、
はい、
野球知らない人がやっぱりうちの会社の中でも何人かいるんですけど、
はい、
大谷ってすごいよねっていうのをよく言われました、
いやだってね、フォークボールの落ちてるところを見極めて、かがんでそこにアッパースイングでミートさせるんですよ、普通っていうか絶対できないですよね、
できないし、フライになったとしてもそれスタンドインさせるっておかしいですよ、
おかしいですね、フォーク投げるよって予告してても無理やと思いますよ、
漫画みたい、
漫画みたいですね、多分あれ見えてるんですかね、まあ見えてるんでしょうね、すごいっすよね、いやまあそれだけですけど、 あ、まあ、じゃあ、あとちょっと予選のことを言うと、
はい。
まあ、トントントンと勝ち上がって、オーストラリアの試合があったと思うんです。
うん。
で、僕はね、オーストラリアはそんな簡単にはいかないんじゃないかなって思ってて。
ああ、わかります。
ですよね。
うん、
で、まあ、オリンピック、過去オリンピックとかでは、やられたりもして
る
じゃないですか。
そうそうそう。
はいはい、
ウィリアムズが投げましたからね。
そうですね。
あ、それあんま言うと、ちょっとクリンさんがまた突っ
込む。
大丈夫ですよ。いつでも突っ込みますね。
あ、本当ですか。ありがとうございます。いや、だから、オーストラリアもね、結構、その、いい選手っていうか、その、まあ、野球には結構、レベルの高いものがあるなっていうイメージだったので、はいはい、まあでもそこをやっぱりちゃんと勝っていったっていうのは、うん、ああまあ今回史上最強と、まあちらちら聞いてましたけども、
うん、
あやっぱりさすがだなっていう感じだったですね。
うんうんは
い、
ですね。
もう見てて楽しかったですね、とにかく。
うんうん、そうですね。わ、はい、かります、わかります。
楽しかったです。うん、はい。
はい。
では、クリンさんはどうでした？
はい、はい、そうですね、まあ、初戦の中国戦はやっぱり緊張されたのか、なかなか点数が動かなくて、多分皆さんもやきもきされたと思うんですよ。
うん
うん、4回までに、3点っていうね、
うんうん
まあ、もうちょっと点取れてもおかしくないんだけど、やっぱちょっと硬いのかなっていうところがちょっと見受けられましたけれども、
うん
まあ、その後着実にね、あの点数取って、まあ、初戦は8対1と。
うん
いうところで、まあ、そして先ほどちゃんなかさんからもいい振りがあったかと思うんですけど、
はい、
やっぱヌートバー選手ですよね。みんなが多分一気に好きになったと思うんですよ。うん、ですね。
よかったですね。
うん、そう。で、やっぱりね、大谷選手と佐々木選手っていう2枚看板で、あとダルビッシュか。ダルビッシュ選手。うん、はい。というその3枚看板がもう人気どころだったかと思うんですけど、まあ、一気にここでスターダムにのし上がってくれたっていうか、なんていうんですかね、ちょっと意味合い違うんですけど、ある意味、ラッキーボーイ的なところもあって、
うんうん
はいはい、みんなが大好きヌートバーっていう感じになったと思うんですよね。で、特にプール B の予選の時は、もうとにかく出塁をやってくれた、
うんうんうん、
これがすごく大きかったのと、まあ、ちょっとすいません、なんていうんですかね、ちょっと。野球を知ってる風なこと言いますけど、
はい、
1番から5番まで左バッター並べてどうすんのっていうのはずっと思ったんですよ。
うん、確かに。
ただ、それを見ていくうちにすいませんって心の中でもずっと謝ってこれだけもうとにかくみんなが出塁ができる、うん、ヒットを打てる、点取れるっていうところで、うんうんうん、あ、もう僕のか凝り固まってたこのなんていうんですかね、概念が間違ってたんだなと。
うん。
やっぱり、原辰徳を崇拝しているところもあるんで、
ど
うしても、右左、右左っていうのが、どうしても考えてしまうところではあるんですけど、まあ、今回のこの打線ですね、も
う
とにかく素晴らしいなと。
うん。
いうところを感じました。本当見てて安心できる。チームでしたね。
そうですね。村上が調子悪かったですけども、周りがその分盛り立てていったというか、で、村上を待っていったような、なんかすごくいい感じだったですよね。
そうですね。まあ、村上の話はおそらく、後ほどまた、皆さんいろいろ意見言われると思うんで、
はい。
はい。特に僕は謝らなきゃいけないことが
あって、僕も謝らな
あかんと思
いました。はい。
はい。そうですね。まあ、あとは、埼玉に住んでいる僕としては、源田さんがとにかく心配。
まあ、ですね。
あ、本当ですか。まあ、はい、怪我しましたからね。
そう。で、ね、準決決勝と出たじゃないですか。
うん、
で、やっぱり骨折してるから、この後のシーズン、本当大丈夫っていう目でずっと見てました。
うん。
はい。
まさか使いましたからね、あと。
ね、
そう。そう、だから、いや、ね、正直、中野選手でもう十分じゃないのと。
うん。
で、骨折したって聞いたから、誰か内野手入れてあげて、うん、とにかくもうシーズンに専念させてあげてっていうふうには思ってたんですけど、まあ、本人の強い希望で残ると。
うん。
あ、そうなんですね。
うん。帯同するっていうのを聞いて、うわー、これまた、ライオンズ、ただでさえ今年、ちょっとやばいのにって思いながら、
うん
うん、 森友哉いなくなっちゃったのに。
そうですね、はい、うん、あの FA の流出数一番多いんですよね、
ダントツですからね。
ライオンズね、
はい、でただ日本ハムから近藤が来てくれるっていう噂が流れて、
お
そうで
近藤が、ね、
そうそうそうそう、秋山ね、広島行っちゃったし、
うん
うん、もう一人ちょっと外野欲しいな、近藤来てくれるって話があって、やったって結構会社内の西武ライオンズファンと一緒に喜んだんですけど、うん、蓋を開けてみたらソフトバンクだった
そうでしたね、
はい、そうですよね、
近藤なんか応援してやるもんかって思ったんですけど、
はい、
やっぱり近藤大好きっていうそんな感じでしたね。
なるほど、
はいはい、その理由はまた後ほど、うん、
はい、それからタイガースからトレードで行ったあのサードのあの子は
陽川君ね、
陽川
君、はいはいはい、
頑張ってますか。
ライオンズファンのおじさんが言うには、
はい、
もうとにかく期待できると、
うん
うん、いうことなんで、よく見とけと、はい、あのがっつり言われておりますんで、
もうどうか、うん、どうか活躍の場を、うん、
ですよ、
与えてあげてください。
うん、はい、
はい
はい、すみません、ライオンズだ話になってきて、
すみません、
お返しします。
今回 WBC なんでね、
そうです、
はい、すみません、すみませんでした。
はい、ではガーネットさんはいかがだったですか。
一次リーグ、一次プールと言えばいいのかなですかね。まあ、
予選ですか、ね、
予選、
はい、
うん。そうですね。私、まず、コールドがあると思ってなかったんで、
うんうんうん、
多分、そっか、だから日本関係なかったんですけど、コールドが、ずっとつけてた感じで流し見してたせいでちょっと混乱してたんですけど、
他で
コールドがあった
から、
はい、あったから、うん、コールドなんてあるのみたいな、うん、あと韓国対中国も22対2っていう、
そうそうそう、
5回で終わるみたいな感じで、
はい、はい、
うん、はい、みたいな感じで なんか早く終わったこの試合みたいな感じの、
うん、
そうですね、システムというか、ああ最後までやらないんだ、コールドあるんだ、へえみたいな、
うん、
うん、っていうのを思ってましたね、
うんうん、
あとはなんだろう、割と、うん、今回のチームのその、ね、行く前のその日本地各球団との侍ジャパンとの試合とか見てても、うん、ま、うん、中日にだけ負けたんでしたっけ。
そうそうそう、それなんですよ、
はい、それだちょっとすごいですよね、
う
ん、
そうそうそう、
あと全部勝ってるんですよ、アメリカとかにもメキシコにも勝ってるんですけど、中日にだけ負けてるってい
う、そうそう、
トミさんここ出番ですよ。
17番か、17番か、
いや今年ちょっと中日やばいと思うんですよ ね
え、ちょっとえと思って、
なんか外国人もすごいのがいるみたいですし、
うん、ねえ、はい、そうそうそうそう、だから、うん、ちょっと今年の中日どうなるんだろうっていうね気持ちになりながら、
うんうんうん、
も見てたんですけど、
そうですね、
うん、なんか
あれ、
うん、
ドラゴンズだわなしかなこれ、
トメさんがここにいればみたいな、
まあ、高橋投手も良かったですしね、
うん、高橋投手 ね、うん、高橋投手ね、うん、ものすごいいいピッチングしたじゃないですか、
うん、
うん、アメリカ行って、
うんうん
うん、僕でもね、うん、あれこんなええ投手いたんやって思って、
うんう
ん、なんで印象がなかったかというと、
うん、
ローテで一回もタイガースと当たったことなかったんですよ、僕タイガースばっかりいつもシーズン見てるんで、で、あのピッチング見たときに今年もローテ外れてくれって思いました。はい。
なるほど、なるほど。
高橋投手、すごかったですね。
うん、はい、ですね。うん、まあ。そうですね。だから、まあまあ、でも、要は中日以外には、日本チーム全部下していったっていうのもあったから、
うん、
割と予選リーグは、のほほんと見てたんですよね、全体的に。なんか、もう、準々決勝までは、行けるって、なんか、自分の中で、こう、まあ、油断はいけないんですけど、なんていうか、うん、なんかそんな安心感で見てたんで、
うんうん、
意外と、なんか、ハラハラせずに、そうですね、予選は見てた感じで、うん、で、この中で言うと、チェコの、うん、 はい、選手ってあんまり見る機会がなかったんで、
はいはいはい、
チェコ戦がすごい印象に残ってて、
うん、
で、あの確かね第一番目の投手だと思うんですけど、
うん、
すごいスローボール、
うん、
の投手だったと思うんですよ、
うん、ですです、
はい、120キロ台、
うん、
で、まあ、コントロールはいいっていう感じで、
うん、
でこう日本の選手って要は速い球慣れしてるからか最初すごい苦戦してたんですよね、
うんうん
うん、1、2回と、
うん、
はいはいはい、
のらりくらりと打てないみたいな感じでなんか活気づかないっていうところを、
うん、
これ打ったのがね誰でしたっけ、結構ベテランさんでもないのかな、
はいはいはい、
吉田、
吉田ですね。吉田が、
吉田ね、
はい、タイムリーツーベース逆転を打ってますね、
うん。吉田さんってベテランって言っていいのかな。
まあ中堅
ぐらい
かな。
まあ今一番脂が乗ってますよね。
うん、ぐらいの感じですよね。
もう若手寄りの、
うん、
のですよね。だからやっぱりこう若い選手、力強い選手も空振りしてる中、うん、すごくうまいことを。あの運んだっていうか、
うんうん、
あ、なるほどこういう風に打つんだなみたいな感じのスイングをしてたのがすごい印象的で、
うんうん
うんうん、そうですね、予選リーグはちょっとふわっと見てた分もあって、そのチェコ戦の吉田さんが、うん、あー、さすがだなみたいな、対応できる対応力っていうのはやっぱり中堅クラス以上になると身についてくるんだなっていう、
うん
うん、
まあ、吉田選手自体がすごく待って打てるタイプの
バッター
なので、
う
ん
う
んうん、引きつけて引きつけてで待てるっていう、うん、あとスイングスピードも速いですし、
そうですね、
まあ、どっちかっていうとギータ寄りだと思うですよ、うん、まあ、ギータ寄りというか、うん、あのギータが吉田寄りなのかちょっとわから
ない、うん、まあなんか むちゃくちゃスイングスピードの速い落ち合いのイメージがすごいですよ、
ね、そうですね、
あ、そうですね、うん、
バットコントロールもいいですし、
うん、そうですね、
懐がすごい深いんですよね、
そうですね、う
ん、
前でさばくというよりも引きつけて、うん、だまあ、うん、どっちかというと松井秀喜タイプです、
ね、う
ん、
あ、そうですね、
こう待って待ってこう、うん、バンと速くってい
うか、うん、だからそうですね、吉田選手やっぱりすごいなっていうのを、
うん、
うん、あのこの後のね話にも多分いっぱい出てくると思うんですけど、
いやー、
うーん、っていうのを、
ね、歯がめちゃくちゃ白いです、
そうですね、
めちゃめちゃ歯白いですね、新庄か吉田かっていう、
白いですね、
すごいですよね、あれマウスピースつけてんちゃうかなっていうぐらい白いですからね、
ケアがすごいですね、やっぱりね。
あ、ちょっとインプラントダバ男子に。
インプラントじゃないでしょ。
インプラントじゃないですか。あ、すみません、ホワイトニングダバ男子に。はい、吉田選手ですよね。はい、
うん、まあだからそうですね、予選リーグは吉田選手とそのチェコのみんな、そうですね、うん、チームが印象に残ったなっていう。でしたね、
はい、わかります、はい
はい、
なるほど、ちなみに
タンタン先生は、
はい、僕はですね、はい、まあ、予選は結果だけ見たら、
うん、
オーストラリア戦が7対1でしょ、
はいはい、
で韓国戦13対4、
うん、はいはい、
チェコ戦が10対2、
うん、
中国戦8対1、
はい、
これ結果だけ見たら確かに楽勝っぽく見えるんですけど、
うん、
テレビで僕観戦してたんですけど、
うん、
チェコ戦にしても韓国戦にしても先制されてるんですよ、
うん、そうですね、うん、
結構嫌な形で先制取られてて、
うん、
まあ、最終的に勝ったから良かったものの、
うん、
あれあれって思いながら、
うん、
見てた感じは正直あるんですよ、
うん、ああ、そういえば先制はされてましたもんね、
そう、
うん、
まあ、結果逆転しますし大差つけてるんで、
うん、
まあ、強いチームには間違いないんだろうな、なんだけど、
うん、
なんか爪が甘いところがこの後出なきゃいいなって思いながら見てた口ですね、
うん、
あ、確かに、
いや、特に韓国戦は先制のされ方があまり良くなかったかなってところがあって、
うん、
まあでもそれをね、弾き返して、その後、バコバコ打ちまくったんで、まあ、胸は空いたんですけれど。
まあ、3点取られて、その裏4点返すっていうのは、まあでも、3点まとめて取られると、確かにちょっと、おやおやって思いますよ、
ちょっとね。なんかおかしいなって思ったんです、ね、
大丈夫かなって、ちょっと、
ね。そうですね。まあ、ちょっと韓国野球が最近元気ないっていうのは、チラッチラッとどっかで聞いてはいたので、あ、でも3点先制されてるなっていう感じが、ちょっと心配になったというか、はい。
まあ、あとは、あの試合に関してはね、言い出したらキリがないぐらい言いたいことあるんですけど、まあちょっとね、韓国野球はね、やっぱり好きになれんですね。
まあ、ちょっと、あの、牽制球の後の、まあ、タッチの所作に関してもいろいろ思うところはあります。
思うところありますし、まあ、わざととは言わんでしょうし、思いたくもないですけど。
ないですけど、にしても、ま
あね、にしてもちょっとね。
多いですよね、いろんなところで。
まあね、一応、ヌートバーがね、凝ってるところにぶつけてくれたからと。
そうそうそう。いや、あのヌートバーの返しはね、うまかったし、いや、ヌートバーあれで男をあげたと思いますよ。
ですね。まあ、フォローするわけではないんですけど、まあ、例えばその、メジャーとかだと、まあ、デッドボールを当てた相手に対して、帽子を取るっていう行為は、あのわざと当てたっていうような風に取られると、ね、
そうなんですか。
そうなんですよ。で、日本だと、あ、当ててすいませんっていうことで帽子を取るっていうのは、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあこれは、ね、
もう当たり前の所作なんですけども、ただ韓国の場合はまあ同じアジア圏ではありますけども、あっこでピッチャーが帽子を取らなかったっていうことに対して、まあ謝るつもりがなくて取らなかったのか、まあアメリカと同じ、まあ取るとわざとだっていうこと
に
ありだから取らない、ちょっとそこは思ったのはありますけども、まあでもヌートバーがまああの後ちょっとお怒りの表情をされてましたけど、
怖かったっすね、あれ。
されてましたけど、韓国メディアがあの態度はけしからんっていうのは、ちょっと違うかなって。まあ、あの当たり方したら、怒るよね。
いやいや、メジャーではもう乱闘ですよね。
ですね、
背中にボールぶつけるっていうのは、まず、挑発行為なんで。
そうですね。いや、わざとだよねって取られてもしょうがない当たり方だったんで。
まあ、ただね、あの後、佐々木朗希くんもデッドボールを他のチームの人に当てたりもしたんですけど、
チェコですね。
はい。
ただ、それに対して、佐々木朗希くんは頭下げましたし、
はい。
で、他の選手がね、フォローしてあげたんですよね。
そうですね、
当てられたチェコの選手も大丈夫だよって全力疾走していったじゃないですか。
そうそう。いいシーンだった、あれ。
いいシーン、
なんかね、そういうシーンを見ると、いや、確かにデッドボールは当てられた方も痛いですし、当てた方も痛いですし、場合によったら遺恨になるじゃないですか。
なります
ね。で
も、それをちゃんと、ああいうスポーツマンシップにのっとったような行為で裏返してあげるっていうのが、あれは見てて気持ちよかったですし。
そうですね。
あと、その後なんかおやつの差し入れしたとか言ってたじゃないですか。
コアラのマーチを山本持っていたんですよ。
ロッテ製品。
ロッテだけにね。ロッテだけに。
ね。
そうなんですよ。
いや、ああいうエピソードはね、グラウンド外ですけど、なかなか面白かったですね。
ほっこりしました。
ほっこりしました。
ね。わかりますよ。
ね。あとは、オーストラリア戦の大谷くんが自分の顔の看板に当てる大ホームランですか。
はいはいはい、はい。
あれちょっとびっくりしました。
あれ飛びすぎですよね。
いや、まあ当たることもあると思いますけど、あれセールスフォースっていうあのシステムの看板だと思うんですけど、ね、自分の顔めっちゃくでっかく映ってる左ほべたのちょうど横あたりに看板あってたじゃないですか。
そうそうそうそう。
あれ、セールスフォースから金一封絶対出てると思うんですよね。
出ます
ね。すごいですよね。あんなことなるんですからね。すごい。
いや、本当に、大谷くんはすごいのは間違いないんですよ。
間違いないですね。
間違いないんですけど、
はい、
それを本当に目の当たりにしたんで、
そうですね。
いや、格が違うどころの話じゃないなって思いましたね。
うん、すごいですよ、本当に。
いや、そもそもほら、あの、イチロー選手が出てきた時で、うん、あ、なんか同じ時代に生まれてきて、本当良かったと、
そう
思ったんですけど、それを、はるかに超えていくっていうか、
うん、
まあね、あの、歴史としてはイチローさんの方が記録は残してますけど、もうインパクトとしては大谷君のがもう、全然上行っちゃってる感じはするんで。
だから、我々世代って、うん、まあ、ちょっと種類の違い、うん、違う衝撃を、
うん、
やっぱ見れてると思うん
ですよ、ね、そうです
ね、うんうんうん、あ、そうですね、うん、
まず野茂英雄、
はいはいはいはい、
扉を開けてノーヒットノーランを、うん、あの両リーグでしてしまうであるとか、
うん、
でイチローでしょ、
うん、
でまあメジャーの記録を打ち立ててしまうと、うん、年間安打数とか、うん、すごいなじゃないですか、
うん、
で大谷君に関しては今までの野球の概念を覆してからの驚きなんで、
うんうんうん
うん、
そうですね、
ちょっとびっ、これ覆すってなったら、え、何ですか、選手兼監督でキャッチャーでメジャー行くとかノムさんみたいな人が行かないと、うん、これなかなか覆らないと思います、
うん、
まあ、あとはメジャーで三冠王
とかね、
取れば、
うんうんうんうん、
いやメジャーで三冠を、まあ、村上君に託していいのかっていうことなんですけどまあでもやっぱりね、うん、まあこう言っちゃなんですけども、大谷君もやっぱりその見せ方を分かってるっていうか、
うん、
うん、
いや、まあ、これはちょっとまた決勝リーグとかの話にもいろいろ出てくるんですけど、はい、
うん。
すごい選手だと思います、僕。
ですね。
は
い、うん、まあ、あとね、侍ジャパン選ばれて、
はい、
で、うん、それこそ、まあ、大谷君もそうですけれど、
はい。
まあ、ダルビッシュもそうですし、
うん、
今までって、海外のチームの人って、
うん、
所属チームが出ちゃダメよとか言ったりして、
そうですね、う
ん、あ、松井秀喜のこと言ってます、
まあまあ、わかりやすいのはそこですね、
はいはいはい、
そんな暗黙の了解と言いましょうか、見えないルールが動いてたところあるじゃないですか、
うん、そうですね、うん、シーズン近いですからみたいな、う
ん、ね、まあ、言い分もわかるんですよ、
はい、
でわかるんですけど、今回の侍ジャパンのメンバー選出っていうのは、うん、なんか期待感モテる選出だったと思うんですよね、
僕も思います、はい、
いや本当に、いやマジでこんな人たち出るのって最初思いましたもん、
うん、我々そのノーノーダマなしだっつって話させてもらったじゃないですか、
はいはい、
佐々木朗希みたいな選手がもうまず衝撃だっていう話をしてたじゃないですか、うんうんうん、
しましたしました、
でその佐々木朗希がいるじゃないですか、
そう、はいはい、
で、うん、とそういうところで今永もノーノーして、
うん、
今永もやっぱりもうこれでもう晴れて横浜のエースって言ってもいいんじゃないですかね、すごいっすねっていう今永がいるじゃないですか、
いる、そう、
で大谷、ダルビッシュ、あと大勢、
うん、
山本、沢村賞、やったら今球界ナンバーワン先発、
そうですね、
山本ですよ、
うん、
が出てるっていうのもありますし、
は、
う、
い、
ん、
で加えてダルビッシュを、うん、これもうほ、他のピッチャーいるみたいな、うん、みたいなね、
うん、うん、
まあでも球数のことがあるので何かやっぱりいるのはいるんですけど、
う
ん、
そうですね、いや、うん、でも、はい、本当本気度が伝わってくる選ばれ方で、
うん
うん、
期待してたんですよ。
うん。
いました。
してたんですけれど。
どうも、はい。
直前になって鈴木誠也が、
はいはいはいはい、
出ないっつったでしょ、
はいはいはい、あ、怒ってるんですか、
僕、あれちょっと怒ってるんです
あ、怒ってますね。どうしたんですか
珍しい。
声がちょっと変わるパターンの。
う
ん、
そうですね。
ええ、
うん。
はい。
いや、そこはどうにかして出場しませんかって思ったんですね。
怪我したんでした、
う
ん、
まあ脇腹かって言ってましたけど、
うんうん、どう筋肉痛でしょ、うん、
厳しい
筋肉痛チャンスですか、わかんないです
けど、まあ、わかんないですけどね、まあ、ただね、うん、ただ結果論から言うと、うん、お前は出なくてよかったよ、う
ん、ちょせいやに厳しい、
まあ、いやいや、まあまあ、確かにおっしゃる通りで、あの近藤吉田どっちか出れなかったわけですか、
そう、
そうですね、
いや吉田は絶対いる、
うん、
で、
うん、
僕正直近藤侮ってました、
うん、あ僕も侮ってました、僕もプロスピーでは使いますよ、はい、ミート力めっちゃあります、うん、でもパワーない、うん、ないんですよ、
うん
うん、選球眼がねすごいですね、
うそう
ね本当に、うん、
でも僕それよりはやっぱりヌートバーだと思うんですよね、
まあやっぱりそこ全部持ってきましたよ ね、空気作ってくれました、
うん、ていうかね鈴木誠也いたらヌートバーが出れてたのかなってちょっと思うんですよね、
あ、
うん、僕鈴木誠也の意見が出た時に、
うん、
ちょっと待ってよ外野でしょ、
うん、
近本
あ連れて行かれるかなって僕思いましたよ、
いやただタイガースファンはみんな分かってると思うんですけど、
うんうん、
春先打たない、
そう打たない
と思ってたら、
うんうんうん、
あの強化試合の時に、
うん、
インサイド、
そう
山本の159キロ、
スタンドインですよ、
バッキン引っ張ってスタンドインさせてるん
ですよ、
うん
うん、大谷も驚いてましたね、
あの時 大谷がマジかって言ってました、
言ってました言ってました、
打てるやんってちょっと思って、うん、あれ多分ちょっとでね、あかんタイガース黙るんですよ。やめますよ。
ちょっと準備してました、今。
せいや選手抜けてね、うん、僕は、あれ、近本行かれるかなと思ってて、牧原選手
が、うん、そうそうそう
当てがあるんですよね。
うんはいはいはい、いや、でも牧原選手もいい選手ですからね。
いいですよ。うん、何やったら中野使わずに牧原そこでもいいんちゃうかって思うんですが、うんうんうん、ショートも守れますからね。
うん、
はい、
うんまあ、だから鈴木誠也がいなくて残念な人もきっといると思いますし、期待していた人もたくさんいると思うんですけど、
はい、
まあ、結果論ですけれど、センターヌートバー、レフト吉田、ライト近藤っていうのがほぼほぼ固まってたじゃないですか、
そうですね、
はいはい、
みんながみんな結果出してるんで、これは予選を通じて、あ、まだまだいけるって思ったんで、
そうそう、あのダイビングキャッチあったじゃないですか、
ヌートバーのね、
うん、お腹から行った時のあの持ち方なんですけど、
うんうん
うん、
僕やったら肋骨7本ぐらい
7本って大概ですよ
重症じゃないですか
すごい落ち方してましたよね、
うん、
あれなかなかあっこ頭でいけないと思うんですよ、
うんうんうん、
すごいガッツやったですよね、
うん、
でベロ出してたでしょ、うんあれは、まあ、あの、ヌートバー選手23番つけてるんで、あれ、マイケル・ジョーダンを、リスペクトしてるから、プレー中にベロが出るっていうことだったんですけども。うん、あれ、落ち方間違ってたらベロ噛んでますからね。
痛い
痛
い。
痛い痛いですよ、本当に。
うんうん、
いやまあでも結果論、僕はヌートバー選手がセンター出てきてよかったと思
いました。よかったと思いました。うんうん、
はい。
まあ、というのが、1次ラウンドのプール B の結果ですね。
はい。
はい。
で、ちなみに他のプールなんですけど、
はい、
プール A は1位がキューバ、2位がイタリア、
うんうん、
プール C は1位がメキシコで2位がアメリカ、プール D は1位がベネズエラで2位がプエルトリコということで、この上位2チームずつが決勝ラウンドに進んだということになるんですけれど、
これイタリアが来てるっていうのは結構僕はびっくり
しましたね、うんうん、
びっくりしました、ま
あ、びっくりしました、
そして監督がね、ま、
そう監督がね、マ、うん、イクピアザね、そうそう、
ちょっとゾワッとしましたよね、
うん、
ピアザ監督でしょ、
そうそう、
ピアザやんみたいなね、
ピアザやって、うわ、うん、あんま変わってないな、ノモの、ね、
そう、
ね、女房役ですから、
う
ん、ロサンゼルスドジャース、
そうそうそう、でドジャースのね手法でしたからね、
うん、ね、日本でも大人気だったピアザがね、
う
ん、
う
ん、
そうですね。サイン欲しいわ。
どうですかね、はい、この1次ラウンド、すべてのチームで気になったチームとかありました？
やっぱりちょっと同じ、 プール、まあ、B 組になるんですけども、
うん、
はい、
チェコですね。
あ、チェコはね。
チェコは、だって、職業野球の方ばかりではないんですよ。
そう。
そうそうそうそう。
なのに、
うん、
まあ、大差つけられたとはいえ、
うん、
2点取ってるっていうのが、
そう。
うん、
しかも先発が
サトリア投手ですね。
ああ、はいはいはいはい。で、日本の方が
日本が佐々木朗希。
佐
々木。うん、佐々木朗希ですよ。
ええ。
うん、
から、先制してるわけ。
そうですね、まあ、いいですね、ちょっとね、うん、中野くんがやらかしたっていうのはあったんですけど、
ね、まあ、ありますけどね。でも、これ職業野球じゃない人が佐々木朗希から得点するっていうのは、
うん、
びっくりしましたね、
うん、
びっくりするっていうか、
うん、
レギュラーで有給取れなかったから来れなかった人がいるって言ってたじゃないですか。
ベストバッターじゃないんですよね。
ねえ。
どういうチームですか、これ。
うん。で、指名打者のソガート選手とかはもう3打数2安打とか、
うん、
しっかり打ち込んでるっていうのも好印象ですし、
うん
うんうん
うん、
そう。
これ、だから本気出してチーム作ったらもっと伸びしろがあるっていうのが
ある
ので、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
そう。
ちょっと、今後が楽しみというか、
うん、
ね、うん、そう思います。
いや、もう、チェコのチームを題材にして映画作ったらいいんじゃないですかって感じですよね。
いや、本当ですよ。
うんうんうん、
あの、何でしたっけ、あの、ボブスレーの、うん。
クールランニングね。
あ、クールランニング。そうそうそう、その感じですよ。ランニング早かったな。
いや、すぐ出てきて。この、チェコのね、チームの成り立ちとか生い立ち聞いたら、みんな好きになるじゃないですか。
いや、なります、なります。
うん、でさっきガーネットさんが言ってためっちゃスピードが遅いピッチャーって、
うん、
電気技師さんかなんかなったでしょ。
うん、そうですね。
なるほど。
ですです。
いやー面白すぎますね。
いやーいいですよね、うん。
どうでしょう、クリンさんはどこか気になるところありましたか。
はい、やっぱりちょっとちゃんと見たかったなっていうのがやっぱキューバドミニカあたりは見たかったなと思ったんですけど、
うん、
まあの台風の目になりそうになっていた。パナマが非常に気になりますね。
あ、
はあはあ、
はい、イタリアも破り、
うんうんうん
うん、で、オランダにも善戦したし、
うん、
チャイニーズ・タイペイにも勝ってますしね。
そうそう、うん、フル A はね大激戦だったんですよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
そうで、またパナマっていう響きもいいじゃないですか。
パナマがいいですか。
パナマがなんかこう響きがいいなっていうところもあって、うん、ちゃんと見たかったなっていうのはありますね。
あ、
うん、
あ、結構あれですよね、メジャーリーガーもいるんですよね、
うん、
エンゼルスのバリア選手、うん、レイズの、ベタンコート選手とか、
うん、あ、はいはいはいはい、はい、
まあ、結構やっぱり腕利きのメジャーリーガーもいて、で、まあ、僕的にはパナナもいいんですけど、
うん、
キューバも結構ちょっと気になってて、
もう
これはもうモイネロ、デスパイネ、
うん、
グラシアル、
うん、そうそう、聞いたこともある選手がね、うん、
であれ
ね、
うん、ホークスかなみたいな、うん、感じで、あ、でも日本で頑張ってる選手がこうやって代表で選ばれるっていうことは、うん、やっぱり日本の野球も捨てたもんじゃないんだなっていう感じがしました。はい、
はい、
ですね、
うん、どうでしょうか、ガーネットさんは。
あ、私もね、ちゃんなこさんと一緒で、
はい、
チェコがね、
チェコいいっすよね。
そうなんですよ。あの、うん、さっきちょっと調べたら、うん、WBC 初出場だったみたいですね。
初、
うん、
だったですね。
うん、で、うん、あの、チェコの選手って基本的には、あの、うん、本職が別にあって、参加してるっていう、
うん
うんうん、まあ、オリンピックみたいな。まあ、あの中にはもちろんメジャーの方もおられるみたいなんですけど、基本的にはさっき言ってた、あのパンダさんがおっしゃってたように、電気技師さんだったり、なんか皆さん本職があるみたいで、私と旦那さん一緒にチェコ戦座って見てたんですけど、途中からチェコの選手が出るたびに、検索して、 この人、普段何々やってるらしいよっていうのを、そう調べながらやってて、その中に一人、グランドキーパーの方がおられたんですよ。
グランドキーパー、
はい。
阪神園芸。阪
神園芸ですね。
そうだから、多分、日本で戦ってる時も、その方は野球も見ながらグラウンドも見てたんだろうなと思って。
なるほどね。
なるほど、日本はこういうふうにメンテするんだな、みたいな、こう、足場はこういう感じで、みたいな、ちょっと話聞きてえな、みたいな。
人工芝、あ、こんな感じか、みたいな。そうそう、
みたいなね、多分、あったんじゃないかなとか思ったりして、なんか、そう、だから本当に映画作ってほしいなって思ったのと、あとは、
映画を作ってほしい。
はいはい。はい、チェコの、ね、こう。
はいはい。
WBC への道じゃないんですけど。
クールランニングの野球版みたいな。
みたいなね。あとはやっぱりあれですね、見損なっちゃったんですけど、アメリカ対メキシコが見たかったなって。
ああ、そうですね。
そうなんですよ。
メキシコは2チームやった
んですよ。そう、
準決勝で戦ってすごかったんで、これはちょっとアメリカ下すわ、そりゃ下すわ、みたいな感じになってたんで、あ、アメリカ、メキシコ戦見とけばよかったって、後で、ちょっと、思ったんで、そうですね。だからチェコとメキシコは、気になりましたね。
チェコか、ね、寝どべどもサッカーしながら他のことやってたんかな。何やってたんかな。マクドとかでバイトしながらサッカー
してたみたいな。
ね、ワールドカップ出てたけどな。
コーチだったか誰だったか忘れたんだけど、はい、お医者さんもいましたよ。確か。
あ、医者いるって言ってました。
そうそうそう。だから、あ、怪我しても、この中にお医者さんはおられますかは。
この下りできますからね。はい。できますからね。
ね、応急処置とかすぐできるなら、すごいな、チョコ、みたいな。なんか、
ね、
そう、違う関心を生むっていう。
デッドボール当たって、でダッシュで行けたのは多分そのお医者さん、はいらっしゃいますかって、多分ベチュラでやったと思う
んです。そうですね。
はい、あれこれ WBC 回です。
チェコだ話になって
チェコだ話にな
ってる。チェコだ話。あ、すみません、なんか僕が口走っといてなん
だ。いやいや。
すみません。はい。ちょっとチェコメキシコあたりですかね。
いいです、ね。
なるほどなるほど、はい。ちなみに僕はですね。
はい、
皆さんがね、もう大方上げられちゃったんで、上がってないあたりでいくと、
はい、
チャイニーズ・タイペイ。
ああ、
はいはい、
チャイニーズ・タイペイね。
はいはいはい。
実はランキング2位だったんですね。
そうみたいですね。
そうなんですか。
そう。
あ、そうそう、アジア圏でっていう。
いや、
世界で。
そう、世界ランキングで2位なんですよ。
あ、そうなんですね。でも台湾は確かに野球頑張ってるイメージ、2位っていうのはちょっと知らなかった
です、ね、なんか、へーって思いました、今。
そう、へーって思ってて、はい、でも、蓋を開けてみたら、本命視されてたんですけど、
うん、
プール A の最下位なんですよ。
分からんもんですね。
まあ、最下位といっても2勝2敗の同率並んでいて得失点差っていうところなので、ああチャイニーズ・タイペイが弱かったってわけでは決してないんでしょうけど、このプール A に関して言ったらチャイニーズ・タイペイがおそらく大本命だったんですけれど、まあキューバもね、まあここは強いのはわかるじゃないですか。
はい、
そこに滑り込んできたイタリアはすごかったんだなっていうのを思ったわけですね。
リー・ウェンツが出てなかったんかな。
リー・ウェンツ懐かしいな、31番でしたね。
31番。
まあ中込みも行ったりしてましたけどね。
中込みも行ったりしましたけどね。リー・ウェンツ結構ホームラン、ね、でも監督、リー・ウェンツが出てたらな
ぁ。好きやらば放り込んできますね、本当に。油断してたのか、今。
近畿大学出てますからね。はい。サトテルの先輩なんですよね。
そうですね。
そうなんですよね。
もう放り込んでくるんだ、これ。
あとね、シャイニーズ・タイペイは、 ツイッターのタイムライン上結構にぎわしてたのが、
はい、
応援団といいましょうか、チアリーダーですか。
ああ、なるほどね。
はいはいはい、
はいはい、もう
見えなくて残念みたいなのが、うん、
そうです、うん、
いやあれはまあ野球の文化の違いかなとも思いますけど、
内野が盛り上がるんですよね、台湾は。
そうそうそう、
しかもベンチの上で踊ってますよね。
上で踊ります、はいはいはい、うん、僕はいつか行きたいと思います、はい、あ、やっぱあれがやっぱりサービス、サービスっていうエンターテイメント、
ね、いやエンターテイメントですね、
うんうんうん、
まあ、というわけでチャイニーズタイペイいろんな意味で気になりますね。
そうですね、はい、
といったところが1次ラウンドだったわけですけれど、
はい、
ではここから決勝ラウンドいきますか。
いきましょう、
はい、
いきましょう。
で決勝ラウンド、まず準々決勝がオーストラリア対キューバ、
はい、
そしてイタリア対日本、
はい、
アメリカ対ベネズエラ、
はい、
プエルトリコ対メキシコという対戦カードになりまして、まあ、結果を先に言ってしまうと勝ち上がったのがキューバ、日本、アメリカ、メキシコです。
はい、
はいはい、
では準々決勝の試合について語っていきましょうか。
いきましょう、
はい、
イタリア対日本いかがだったですか。
イタリア対日本はですね、まあ、ちょっとラックに勝てるかなとは正直思いました、
うん、
で4点確か先制するんですよね、
うん
うん、
で5回にちょっと打ち込まれて、
うん、
で2点返されると、
うん、
でその裏に3点返して引き離すと、
うん、
このあたりでちょっとまあ勝負あったかなとは思ったんですけども、
うん、
あのね、やっぱりピッチャーの層がすごいですよ、
うんうんうん、
日本は、
うん
うん、いやで、バッターで誰が良かったとかっていうのが、
うん、
イタリアでちょっと本当にちょっと印象がなくて、
うん
うん、まあ、ピアザ監督の方が印象強いぐらいの感じで、
まあね、感慨深いもありましたからね、うん、我々から
すると、うん、そうですよね、うん、でまあやっぱりそのよ、まあ東京ドームでやってた時からそうなんですけど、近藤選手がね、
うん、
やっぱりすごいなって僕ちょっと思ってて、
うんうん
うん
うん、
つなぐってやっぱり大事やなって思う。うん、
ですよね。
うん、
で、選球眼がいい。で、まあ、塁に出る。なんやったらヒットを打つ、
うん。
で、まあ、下位打線でこう繋いで、近藤選手まで回ってくるケースもありますし、
うん、
まあ、1番からこう、まあ、回ってきて、2人目近藤選手っていう場合もあるんですけど、これ、つなぐのが何が大事かっていうと、
うん、
ランナー溜まると、
うん、
まあまあまあまあまあ、じゃあ、回がつないで、まあ、フルベースになったとするじゃないですか。
うんうん、
はい、
で、その後、大谷、まあ、村上と続いていく中で、
うん、
あれ、長打が狙える選手に対して、押し出しがもうできないんで、ストライクで勝負をせざるを得なくなってくるんですよね。
うん
うん、となると、あの、クリーンナップ、大谷選手とかが、
うん、
あのヒッティングゾーン、まあ、ストライクゾーンで勝負してくるので、あの狙い球が絞れるんですよね。
うん、
というわけで、やっぱりこうやってつなげて、塁に必ず出て、そのランナーを埋める作業がきっちりできる選手がいるっていうのは、
うん、
もうだからもう、おとどしぐらいの一番良かった時のマルテなんですよ。
うん
うん、
クリンさん、今来てもらっても。
いや、もうちょい泳がします。
どうぞ。やっぱり、ここ溜めて、クリーンナップにつなぐっていう。うん、要は、なるべく、その、僕、その、クリーンナップから始まる打線よりも、
うん、
やっぱランナー溜まってからクリーンナップに行くっていうのが、やっぱり怖いっていうのは、
うん、
その、絞り玉が、こう、絞りやすくなるっていうところにあるので、
うん、
やっぱりそこをきっちりその2番の役割としてもうとにかくずっとできてたっていうのは、
うん
うん、近藤選手がすごいなっていうのはもうとにかく思いましたし、
うんうんうん、
今年ホークス優勝やなって思うぐらい、
うん、
僕はちょっとそれは思いました。
この試合で言うと僕はあの大谷のセーフティーバントが決め手かなと、
う
ん、
そうですね、
あそこもありましたね、
はい、もう本当に勝ちたいんだなこの人はと、
うん
うんうん、
で自分がすごく警戒されてるの分かってた上のセーフティーバントだと思うんで、
うんうん、
あこれもう決まったなって正直これ見て思いましたね、うんうん、僕はその後岡本がねあのホームラン打ってくれたんですけど、
そうそうそうそうそうそう、
これはもう大谷君の本当大ファインプレーだったかなっていうところでしたかね、う
ん、だってね、うん、岡本が回打ってるんですよ。
ね、
うん。どんなことなってるんです
かね。そう。ね、まあ僕はあの一応巨人もある程度ちょっと好きなチームではあるんですけど、
うん、
あの、今年の岡本ちょっと違うぞって思ったのが、
うんうん、
あの、この大会でフォアボールの数がですね、岡本と近藤が8つ。
近藤が8つですね。そうそうそう。
うん、
はい、う
ん、
これね、すごい成長っていうか、
うんうん、
これ今年続けたら岡本むちゃくちゃ怖いよっていうのはちょっとありましたね。うんうん、甘い球待つっていうのと、
うん、
うん、あとごめんなさい、もう一つちょっと先に忘れないうちに言っておきたいなと思ったのが、
うん、
皆さんちょっと違和感感じたかなと思ったんですけど、
うんうん、
はい、
ストライクゾーンが、
あー、はいはいはい、
ちょっとなんかおかしくない、うんっていうのをちょっと思ってて、
はいはいはい、
今までだったら国際試合って外に甘く、う
んうん、中に厳しく、はい、そのイメージです、
はい、で日本のプロ野球もそれに習ったじゃないですか、
うんうんうん、
だからね、あの今普通に見ててあストライクと思ったらボールって呼ばれてたりとか、
うん
うんうん、なんてデッドボールが結構今回の大会すごく多かった気がするんですよね、味方にしろ敵にしろっていうところもあって、やっぱりインコースがギリギリ攻めようとするとやっぱぶつけてしまうっていうところもあって、うん、あのこうその辺はもうちょっとあのメジャーが大会を仕切るんであればメジャーと同じストライクゾーンでいいんじゃないのってずっと思ってみてましたね、
うん
うん、
そうですね、はい、確かに外は取ってもらえるはずなのに、あそこボール球ですかっていうのは、
そうそうそう、
はい、僕も思いました、うん、はい、
うん、そこはちょっとなんかもうちょっとやり終わったんじゃないのかなと。そうすればあのデッドボールとかも少し減るんで、
うん、
そうですね、
うん、っていうのはちょっと見てて思いましたね。だ無駄な球が非常に多かったと思うんです。テンポが非常に悪いところもいくつもあったんで、うん、なかなかね野球の試合で4時間っていうのはちょっとこれ異常だなっていうのは思ってたんで、
うんうん、長い感じをしましたね、
う
ん、
そうですね、はい、まあ、
まあまあ好きなんで全然見れますけどね、
うん、まあ日本の試合がね基本的に7時プレーボールだから、
うん、そうそうそうそう、
通常のプロ野球6時プレーボールが多いじゃないですか。
国内だとそうですね。
ねえ、1時間遅く始まると終わりがその分ずれますからね。
まあそういうことですよね。
はい。ただやっぱりちょっとね、テンポは悪かったかなっていう感じはしました。決勝はテンポ良かったと思うんです。
そうですね。
うん。
うん。
です。
ただやっぱり準決まではやっぱりところどころテンポおかしくなるんで、これ流れつかむの難しいなって思いながら見てましたね。
確かに、
はい、
はい、
ちょっと野球好きっぽいところ言ってみました。
好きそうですわ、うん、はい、
ガネルさんはいかがでしたか。
はい、実はですね、私日本対イタリアね見れてないんですよ。
おお、なるほど。
あ、
ちょっとこの日体調が悪くて、
うん、
あらら、
完全に寝込んでまして、
あ、
発熱して、はい、で見たかったんですけど、翌日の、うん、はい、テレビで勝ったっていうのは旦那さんが見てたんで聞いたんですけど、うん、はい、うん、あ、よかったと思って、で翌日の、うん、はい、テレビとかで、あ、誰が活躍したんだなとかそういうのをチェックしてって感じでね、うん、ちょっとすいません、こちらは臨場感になることは何も言えないんですけども。
いや、大丈夫ですよ、
うん、
はい。
でも、なんかもっと苦戦するかなと思ってたら、まさか日本が先制で追いつかれても追い返すみたいな感じで、うん、最終的には9対3っていうね、はい、そんな大勝しちゃって大丈夫か、日本みたいな。
うん、
まだ準々決勝だぞみたいな。うん、
そうですね、
勢いは感じましたね、試合見てなくてあれなんですけど、結果だけ見ても、うん、あ、やっぱ日本今勢いに乗ってる、いけるみたいな、はい、感じで、はい、次のメキシコ戦に備え体調を整えてました、その時は。はい、
あの特にね、なんとなくやっぱりなんだろう、今回の WBC の打線ってやっぱつなぐって意識が非常に高かったかなっていうところが、うんうん、はい、今までだったらね、あのやっぱりクリーンアップが大振りするっていうのが結構目立ってたんですけど、
うんうんうん、ですね、うん、なんか日本らしい野球っていうの、あの打線がね、うんうん、感じで見ててすごいね、盗塁とかもバンバン行くし、うん、なんか気持ちよかったですね、
うんうんうん、そうですね、うん、
パンタンさんはいかがだったですか？
僕はですね、この試合の見どころは4番吉田、
うんうんうん、
村上を4番から外した、
下げましたね、
これはやはりポイントとして大きいかなと思いましたね、
うんうん、そうですね、
うん、そうですね、
で、うん、5番に下がった村上がなんだかんだで終盤2塁打打ってるんですよ、
う
ん、はいはい、
で、まあ、このあたりが
うん、
結果的に見ると準決勝、うん、決勝への布石にもなってんのかなって感じはしたんですよね、
うん、
これはもう本当に結果論ですけれど、
そうですね、うん、
で、あと、まあ、クリーンさんが言われたように大谷君のセーフティーバント、
うん、
まあ、ここはキーポイントだったと思います、
うん、
あと投手陣、これデータだけ見たら、
うん、はい、
点取られたのは大谷君とダルビッシュなんですよ、
うん、
でダルビッシュに関して言ったらこの試合でもホームラン打たれてるんですね、
はい、
ただこれはダルビッシュが悪いんじゃないと僕は思います、
うん、
これ最終的な成績見たらダルビッシュの被本塁打率って結構な割合になっちゃうんですけど、
うん、
これは数字通り受け取っちゃダメだよって僕は言いたいんですね、
うん、
これはあの大谷君の2失点っていうのも、うん、あの打ち込まれての2点じゃないんで、
うん、
まあ、それよりは他に投げた伊藤、うん、今永、大勢、うん、ここが無失点で抑えてるっていうのが大きいと思うんですね、
うん、そうですね、
うん、
総合的な投手力っていうのは日本やっぱり高いなって思った試合ですね、
高かったです、出てくる投手、出てくる投手がね、うん、いや、まあ、松井と宮城くんぐらいですかね、ちょっと心配だったのは、
うんうんうん、松井でも宮城途中からすごい良かったじゃないですか、
まあ、途中から良かったですけどね、
うん、
松井くんがやっぱちょっとMLB 級にちょっと馴染み、ね、合わない連携みたいな感じになってましたね、うんうん、まあ滑るっていうのが、
うん
う
ん、
どうもダメだったみたいで、う
ん、東京オリンピックの時もね散々でしたからね、
松井、そっか、
そうですね、
うん、
うん、
そうなんですよ、そこで ね、伊藤君はすごく大活躍して、
うん、
大注目のピッチャーになっちゃいましたけど、
うん、
あんまりつけてなかったですよね、
うん、
ね、もうちゃんなかさんが、ね、ツイートされてるので、僕も、あ、そういえばそうだったって、もう伊藤君といえば、
鬼老人
ね、
鬼老人つけまくり投法で、
投げると粉が舞うっていう、ね、
そうそう、そうですね、あのリリースポイントが見えないっていう。あ、いいですよね、
うん、
オリンピックの時あれ一回注意されてるんですよね注意されてあれやめさせろって韓国の選手に言われて、言われたにもかかわらず、その後もう一回お色陣
つけましたよね、
うん、
相手のバッターの目を見ながらお色陣する、うん、
挑発的でしたよね、
うん、
あれ以来僕はあの伊藤選手大好きです、
わかります、わかります、
はいはい、
まあ、といったところが日本対イタリア戦で、はい、結果9対3で日本が準決勝に進出ですね、
はい、ですね、あ、そう、でも私もそういえば1個思い出したのが、見てなかったから、
はい、
旦那さんに大谷選手がそのセーフティーバントしたって言われて、
うん、
朦朧としてたのもあって、嘘やろって思いました熱で朦朧として寝てる中、
そんなイメージやっぱりないっすからね、
そうなんですよ、だから、うん、あ、大谷君セーフティーバントしたわみたいなこと言われて、
うん、
あ、 これは夢かなと思いながら、朦朧とした状態で、そのまま眠りにカッてついて、で、翌朝見たら、本当にしてたみたいな感じの。
ほんまや。
ほんまやったっていう。
まあでも、あれはびっくりもびっくりですけど、はい、やっぱり大谷選手の技術力ってただもんじゃないなって思うんですよね。
ですよね。もう本当に、あ、すいません、もう、あれだったんですけど、追加だったんですけど、それに驚いたことを、その会話で思い出して、うん、はい。
いやまあ、何やっても絵になりますよ、あの
試合。そうです、本当にね。うん。
まあ、絵になるし、やっぱり、体をきっちり作ってるっていうのが、すごいと思うんですよね。うん
はい、
だから何でもできちゃうんですよ。
うんうんう
ん、ほんで顔ちっちゃいでしょ。
うん、あのリアルキャプテン翼みたいな体型ですからね。
そうそうそう。すっげえ顔ちっこいのに体めっちゃ出来上がってるって。
そう。
すごいですよね。い
やだから、ね、足もめちゃくちゃ速いんですよね。
速いです。うん。
それゆえにセーフティーバントも生きるわけですよ。
うん、
あれ野球以外のスポーツやっても結構。うんうん、一歩何でもいけるんちゃうかな、う
ん、なんかすごいアスリートですもんね、
うん
うん、と思うんですよね、
何でもできちゃいそうですよね、うんうん、
なんか UFC とか出てもなんかボコボコにしそうな感じしますよ、ね、いやいやわかんないですけど、はい、
ちなみに準決勝ラウンド他のチームで気になったような試合ってありますか。
あ、どこ出てくんのかなぐらいですかね、
う
ん、
そうですね、
うん
うん
まあ、オーストラリア対キューバは日本の試合ですけど、
うん
うん、アメリカ対ベネズエラ、プエルトリコ対メキシコに関してはこれアメリカの方でやってるんでなかなかリアルタイムで見るの難しいと思うんですよね。
あの正直オーストラリアが負けてたので、あ、え、もう終わってたんっていう感じで、
うんうん、
なんか寝て起きたら終わっててアメリカが決まってたんで、
うん、
アメリカ、うん、が決まってたんであれってちょっとびっくりしたぐらいの感じ
で、そうなんですよね。ただ、うん、アメリカギリギリまで負けそうだったんですよね。
ああ、そう
みたいですね。この点差見てるとね。
そうなんですね。
うん、
あ、本当だ。
ああ、ギリギリだったんですね。
ええ、最後大逆転して終わったっていう。で、メキシコも5対4と。
うん
なかなか厳しい試合してたんですよね、
うんうんうん、まあプエルトリコはなんやかんや言うても2位が続いてましたよね。
あ、うんうん、あ、ごめんなさいごめんなさい、オーストラリアはキューバとやってたんですか、
う
ん、
あ、そうそうそう、う
ん、あ、失礼失礼、うん、
でもこれもいい勝負だったみたいですね。
ですね、4
対3ですもんね、
うんうんうん、からやはり準決勝ラウンドはなかなか実力伯仲な試合が多かったような感じですね。
そうですね、うんまあ、これ機会があったら見返したいぐらいですね、
う
ん、
そうですね、うん、ちょっと見たい、う
ん、ちょっと見たい感じですね、
うん、長いハイライト見たいですね。
長めのハイライト、あ、そうですね、ちょうど長めの、うん、ダゾンとかがいいのかな。
ではそれを経まして、
はい、
準決勝
来ました、
うん、
来ました。
キューバ対アメリカ、そして日本対メキシコですね。
はい、はい、
いや熱い試合だったと思いますが、では日本対メキシコいきますか。
いきますか。
これでしょやっぱり。
うん。
うん、
いやーどうです。うん、まずレフトのアロサレーナ選手。
うん、はいはいはい、いい選手でしたねー。
う
ん、
そう。
めちゃめちゃいい選手。
うん
うん、で、うん、クリーンヒットというかミートしてるんですけど、
うん、
一歩目が多分早いんでしょ
う。早いね。
そうですね。
早い、
うん。
すぐ落下点入ってアウトになるんで、うん、ヒット性の当たりがどんだけアウトにされたかっていうのもありますし、
結構取られたし、うん、岡本も被害者ですしね。
うん、岡本は完全にホームラン一本もぎ取られましたからね。うん
ね、
あれドームやったら絶対入ってるんで、
あ、そうそうそうそう、
東京ドームだった
ら、そうそうなんです、そうなんです。
で取った後のあのマイケル・ジャクソン狩りの
ドヤ顔、そうそうそうそう、
はどうなんだと
仁王立ちして、
ね、で球場の空気感も全部持って
た
じゃないですか。そう、
持って行ってましたね。
正直、
うん、
これいや今までの日本人の選手だったら飲まれてるかなっていう感じなんですよね。でも僕ちょっと思ったのは、
うん
うん、いやいやいやいや、 日本でも、うん、いろんな強打者いるじゃないですか、外国人の、
うんうん、
その選手の塊とやってると思えば、
うん、
緊張しないはずなんですよ、
うんうんうん、
全員ビシエドやと思ったらいいんです
よ極端
ビシエドとかね、うんうん、でそう思ってたらいいと思うんですよね、
うん、
でもやっぱり特有のああいう、まあ、さ、うん、アロサレーナ選手とかもちょっとした時間でその外野の選手にサイン会みたいな
やってたやってた、
うん、あれね、いや、うん、ちょっと陽気なメキシコ人みたいな感じで僕は最初はああ面白いなって思ってたんですけど、
うん、
結構やってたのを見て、
うん、
あ、舐めとんなってちょっと思って
あなるほど、ね、
しまった口なんですよこんな舐められた態度取られたら、
うん、
いや試合中やしっていうのもあって
あ、ねうん、
負けてほしくないってちょっと思ったのはありましたね。
なるほど。
で、あと、ピッチャーの最初、
うん、
左ピッチャーの、
うん、サンドバル、うんうん。
サンドバル。あれ、ちょっとやばかったですね。
やばかったですね。
元気がしなかったし、
うんうんうん、
あれ、ここへ来てすごいピッチャーいるって思ってて、
そうそうそうそう、うん、でね、やっぱ予選見てて、うん、やっぱ日本の打者ちょっと打ちにくそうだなって、うんうんうん、やっぱボールのキレが全然違ったと思うんですよ。
ちゃうかったですよね。
ね、韓国ですらなんかキレないなと思って見てたんで、
うん、
うん、そのやっぱ日本のピッチャーのキレの良さがすごく目についちゃったから、
はい、
ここに来てメキシコのピッチャーピッチャーのキレの良さ、
うん、
半端ないなと思って見てたんですよね。
うん、そうですね、うんで、
はい。ただその後ろですよね、
うん
うんうん。サンドバルの後ろのことを僕は考えてなかったので、
うんうん、
ああちょっとこれ詰んだかなって正直思ってました。
そうで、球数も少なかったじゃないですか、サンドバル。
そうですね。
そうですそうです。
そう、三振めっちゃ取ってんのに、うん、
めっちゃ取ってます。
そう、球数あれ？まだ行って早く90行けよとか思いなが
ら、ね、そうそうそうそう、決勝リーグは球数増えるんですよね。
そうですね、
は
い
は
い、そうですそうです、
90球ぐらいまで
な
るんですよね、
うん
うん、65ファーストラウンドが65球
65、うん、そう、
いや正直、
うん、
終わったかなってちょっといや空気感で言ったらうわ、うんうん、ちょっとまずいなって思ってました、うんうん、僕は
でね、ランナー出るんだけど、うん、その後がっていうのが結構
そうです
そうですね。
で、ね、さあここで話しますか。
しましょう。
ランナーが溜まれば溜まるほど村上に回ってくるという。
そういうことなんです。
はい、
はい、いやもう栗山さんもいいっすやんって。
そう思った。
で、うん、左ピッチャーでしょ。
うん。
うん、
え山川。
カードですやん。
はいはいはい。カード僕もうツイッターにもうちょっと興奮して打ちましたもん。
うんうん、
もう早くおかわりくんを出せ、うん、あ、おかわりくんちゃうわ。山川や。
山川。
山川の方やわ、思って、
うん。
いやもうここはやっぱり村上を外す勇気が必要だと。
うん。
そこですよって思って。
そう。
あのツイートしてもうたんです。
うん。いや、もう心中する気だなって思って、
うん、
これもう批判食らったら栗山さん全部受け止める覚悟でいるなっていうのは、う
ん。何のための山川さんなんですかって僕は思ってました、ね、うんうん、
そうで、まぁ、ちょっと話少し飛びますけど、
うん、
ね、同点になったじゃないですか。
はい。
あの後に、なぜ山川じゃないそこでと、
うん、
僕は思ったんです。この空気で行くんだったら山川でしょって、
うんうんうん、
西武の時もそうなんですよ。こういうところで出来上がった空気で打つのが山川なんで、
うんうん
うん
うん、
もうここ山川だろって思って見てたら村みたいな
ね、
うん、そこで初めて僕もツイートで、
うん、
心中するつもりだって書いたらちゃん中さんにファンを押されるというね。
そうですそうです。もういや、うん、僕もそう思ってましたもん。うん、ああ、この感じでいくか、
うん、
栗山監督って。
はい、
うん、
うん。だって、タイムラインとかでも、代打じゃないんだ、代走なんだって 言うので盛り上がっちゃってたから、うんうん、ああ村上頑張れよって思いました。
うん、確かに。
うん、
まあ、でも吉田選手のスリーラン、
はいはいはいはいはい、
まず
僕、ね、
うん、
正直、うん、
はい、
あ、ファールやなって
思いました。
あれはカメラが見失ってましたよね。
あのね、 TBS いい加減にしろって思いました本当に。
怒ってるわ。
いやね、あの中継技術ほんと、もうやめやめやめやめましょう。やめましょう。あの、
いや、まあ、僕はアマプラの方で見てたんで、うん、あれなんですけど、
はいはいはい、アマプラはちゃんと捉えてました？ホームラン。
いや、まあそこはちょっと捉えてはないんですけど、あのちょっとタイムラグがあったとかっていう話も聞いたんで、
うん、
中継とかで、あの TBS はその辺もちょっとしんどかったっていう意見をタイムラインで見た
んで。ああ、うん、そうで、最初の頃はそうでしたね。
うん、あ、そうかそうか。私でも今回のワールドカップで旦那さんと2人で見てて、はい、何回言ったか分かんないセリフが、はい、サンテレビのカメラマンを、
はい、はい、
派遣しろって。
いや、それは僕も思いました。
綺麗に球思うじゃないですか。あの、どこどこ球どこみたいな感じで見てたんで。そうなんですよ、落下点の選手付近を映して、あ、た、あ、球飛んできた、球飛んできたみたいな感じだったんで、
うん、
なんかもうダメですね、おっさんテレビになりすぎてる。
いやいや、私はおっさんテレビは優秀ですから、
神ですよ、
ね、あの、はい、すごい綺麗に捉えるから、あ、この技術は相当なもんなんだなっていうのを、うん、まあ一回そうですね、こう国際試合見るために、うん、すいません、うん、関係ない話です
けど、いや、はい、やっぱりね、ちょっと一言だけ言わせてもらって、 TBS のディレクターはアナウンサーの話一切聞いてないなって
。怒ってるわ。
もうね、だって
ここだ、ここだ、
選手、こう、なんだっけな、うん、日本の選手の話をしているのに、
うん、
相手の選手を映したんですよ。
あ、
絶対やっちゃダメなんです、これって。
わかる、それだ、うん、ね。
だな、これは。
な、聞いてねえのかよ。
これ TBS ダメ出しダバ出し。
あ、すいません、すいません。サンテレビダバなしに持ってった方が良かった
です。そうですね。
サンテレビダバなし。
サンテレビダバなし。
はい、
そこだけすごくイライラしましたね。
いや、でもあの吉田の、あれ多分インローやったと思うんですけど、あそこファールさせずに、
うん、
レフトスタンド入れるっていうのは、なんでしょう、やっぱり体の軸がしっかりしてるんですかね。
軸もしっかりしてるし、回転が鋭いんでしょうね。
鋭い。あと、バットスイングも速いですし。いや、まあ、ちょっとびっくりしましたね。
見てるだけやったら、もう完全に払ってた感じだったじゃないですか。
うん、そうそうそう。
そう。なので、ああ、タイミング合わなかったんだなと思ったやつが入ってくれた。
そう、入っちゃうっていうね。うんうん、
そう、あれは、あ、月がまだあるなっていうのが確信したシーンでしたね、
うん、
本当に。
いや、うん、打った瞬間ファールやなって僕思いました。うん、
思った。
うん、ああ、開いたでっていう。
ねえ、球筋が見たかったっすよね。
そこ見たかった。だからもうこれまたちょっと TBS の話。
ええ加減性 TBS。
うっせえよっていうね。
そうそうそうそう。
本当ですよ。
うん、
ねえ、で、この後、ねえ。
で、村上くんに行くわけ
ですよ。あるんですよね。
う
ん、
で、僕は、その村上くんの調子悪いのを見てたんで、
うん、
これ、もし、
うん、
中野に回ったらどうなんやろってちょっと思ったんですよ。
あ、
いや、でも、うん、心のどっかで、
うん、
中野くん決めてくれたらえらいことになるなって僕思ったんですよ。これ、ものすごい経験と自信つけて帰ってくるよって思
う、
う
ん。
まあでも、代打の可能性の方が高いかなって。とかも考えましたけど、いや、でも栗山さんは一度出した選手をその選手信頼して使うケースが強いから、
うん、
もしかしたら中のままでいくかもしれない。これあの時の山本のインサイド159キロを打ち、あ、それちゃう、近本や。
阪神玉なしなってるよ、田中さん。
お前、じゃあ、じゃあ、じゃあ、あの、ね、そう、スリーベースも打てますし、
うん、
いやいや、 実はバッティング悪くない
です。悪くないですよ。
いい選手ですよ、ね。
悪くないですよ。一発はなかなか出ないですけど、
うん、
うまくこう体を回転させて、ライト前にポーンと持っていって、うん、あと流すこともできますし、
うん、
これワンチャンある、まあ、と思ったらもう全然村上が復活してまうっていう。
まあね、そう、吉田の後は本当にもっと続いてほしかった。
ああ、そう
ですね。欲を言うと、うん、
うん、
そこ同点に追いついた後にもうちょっとランナーをもう一回貯めるってなると、
うん、
相当メキシコにプレッシャーかかるんで、そのランナーをとにかく出してほしいっていうところで、うん、ああ、まだ村上で行くの栗山さんっていう、そんな感じで見てましたね。
見てました。
あとはね、うん、
はい、そうですね。
で、8回の表ですか。
うん、はい。
ね。2点取られちゃって、
はい、
そうです、
うん、ただ皆さんどうでした、この2点取られた後に、
うん
うん、僕はその裏に1点でも返せれば勝つっていうのは思ってたんです、うん、もうその時点で、
うん
うんうんうん、まあ結果論なんて何でも言えるんですけど、
うん、その2点取られた時に、
うん、
途中で、あ、ここで、ピッピッチャーが変わるんですよね。
そうですね。はい。
そうそうそう。
はい、
うん、
で、1、3塁でしたっけ、ワンアウト、
うん。そうそう。ここで湯浅が登場するわけです。
で、湯浅出たんですけど、うん、ごめんなさい、僕、ほんまにちょっとあの時、お母ちゃんの気持ちなと思って。いや、これ、うん、皆さん考えてくださいよ。
うん、
WBC、
うん、
これ、準決勝。
うん、
もう追加点許され、これまあ、ワンアウト、一、
うん、
三塁として、
うん、
まあ、ゼロで抑えれば、もう、最高ですけど、
うん、
まあ、一点で抑えたら、まあまあ、でしょ
う、
と僕は思ってたんですよ。だとしても、
うん、
あのシチュエーション、WBC で、こう、さっそとこう走って、湯浅、うん、出てきてたのを見て、
うん、
もしあれ僕やったら、
うん、
走ってマウンド行ってる最中にゲー出てると思うもう、うんうん、あのプレッシャー半端ないと思うんですよね、
うん、
で最初の打者に対して、
うん、
やっぱりねストライクで勝負に行けてたのはちょっと大したもんだなと、うん、そう
そう、いやーすごかったすごかった、うん、完全に流れ断ち切ってくれたんで、
う
ん、
そうですね、
でホームボールで三振でしょ、
うん
うん、
で左バッターのなんかバースみたいな顔した選手だったし、
うんうんうん、
バットって悔しがってた、
う
ん、
そうそうそう、
うんうんうん、
分かってて多分あれ打てなかったのが悔しかったんでしょうねって、うん、解説の方もおっしゃってましたけど、
うん、
もう、
うん
うん、もう球も走ってましたし、であのあと、うん、まあ打ちとギリギリ打ち取れたあたりやと思うんですけど、スルスルと抜けて、
うん、
レフト前で1失点はするんですけど、バックホームでタッチアウトでチェンジになるんですけど、1失点で合格点だと思うんですけど、
うんうん、
あのあと湯浅投手めちゃめちゃ悔しがるんですよ、
うん
うん、
あれゼロで抑えるつもりやった、
うん
ってちょっと思ったのが、
うんうん、
あ、こいつすげえなと、うん、僕やったらゲロ吐いてるのに、うん、ゼロで抑える気で出て
はっきり言うた、
うん、入っていたのにゼロで抑える気でマウンド行ってたっていうのが、
うん、
大したもんやなってちょっと思いました、
ね、いや、うん、やっぱり山本がその後すごく試合を作ってくれたっていうのがあったと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、うん、あ、そうですね、う
ん、そうそう、でその山本が捕まり始めたところで、うん、何とかしようと思って上がってくれてると思うんですよね、
そうですね、
噂が、うんうん、で球も走ってるしコントロールもいいし、
うんうん、
うわ阪神さんむちゃくちゃいいピッチャー持ってますやんと、
うん、
まあ年間最優秀リリーフリリーバーのタイトルホルダーですからね、
うん、
まあ、いわゆるゼロで抑えたかっただと思いますよ、
ね、うん、でもね、あれは本当に流れをきれいに断ち切ってくれたと思いますよ。
あっこ1点で助かりましたね、
うん、そうそうそう
そう、まあ、あそこはね、まあ、打たれたのはやむを得なしとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、でもそれを吉田のバックホームが救ってるっていうところが、
うん、そうそう、熱いですよね、
これは大きいですよね、
うん、大きいですよね、うん、 あのバックホーム、タイミング的にアウトになるタイミングですけど、まあ、コリジョンがあるじゃないですか。なんで、もう、間違いのないところに送球しないといけないっていうのがあるので、あれはやっぱ大きいと思いますね。
そうですね。
いや、これはですね、クリンさんも、チャンナカさんも、ガーネットさんも、はい、スラムダンク見たでしょ？
見ました。突然、スラムダンク。はい。
これ、桜木花道のプレーと一緒なわけですよ。
どういうことですか？どういうことですか？
リバウンド、ここだよってやつです。
ああ。
だから、
なるほど。
吉田さんはスリランホームラン打って同点にしました。打点3ですわ。でも、このバックホームで1点帳消しにしてるんで、
あ、なるほどね。
4点分のプレーしてるんですよ。
花道ですやんか。
だからね、吉田さん僕は押してますよ。
今日の、タイトルは、吉田は花道。これはちょっと決まりましたね。
うん、ね、おっしゃる通りですよ、本当に。
確かに。
はい。本当にあの、瀕死の日本を救ってくれたのが吉田選手です。
ごめんなさい、大事なこと忘れてますわ。
はい。
で、バックホームで、スリーアウトになったでしょ？
はい。
で、その、あ、次の回、あ、これから話すんでしたっけ？
はい。
大事なこと忘れてないです。これからです。
はい、今は、8回
表ですね。8回表ですね。
はい。
そうです。はい。僕だけです、勘違いしてたのは。
で、ここからがさっきクリンさんが言われかけた、はい、1点でも返せばなんとかなるっていう展開ですよね。
はい、そうです、です、です。そうですよ。
はい。
はい。
もう私、クリンさんと同じ気持ちで、ここで1点返せば、9回は、
わからない。
が起こるというか、もう、そうですね、わからない。ここで返せなかったら、1点も返せなかったら、日本はここで終わるっていうふうに、旦那さんに偉そうに言ってました。
もう偉そうに言っていきましょう。
そうで、僕はこの時ちょうど、はい、ミルクさんと通話をしながら見てたんですよ。なので、ミルクさんには、もう証人はミルクさんだけしかいないんですけど、まあ、あまりにも身内なんで、まあ、あれなんですけどね。ミルクさんには、あ、1点返したら多分いけるよっていう話はしてたんですよ。で、8回に、まあ、見事、山川君が、
うん、そうね、仕事しましたね。
はい、
犠牲フライですよね。まあ、
うん、本人はホームランを打てたという顔してますね。
あれちょっと悔しそうだったですよね。
悔しそうでしたね。多分あの心の中ではどうすこうやりたかったん
ですよね。やりたかったでしょう。確かに。
はい。
マキがデスターじゃいっぱいやってましたからね。やりたかったんだと思うんです。
やりたかったんですよ、
ね。はいはい
はい。あれ源田君のプレーって何回でしたっけ？
源田くん、
あれもうちょっと前でしたっけ？
あれですね、送りバントを決めたと
こ、スリーランが出る前ですね。
前でしたっけ？
だから、
そっか、
盗塁刺したやつね。
そうそうそうそうそう。盗
塁刺したっていうか、セーフだったけど、トライしてアウトにしたやつ。
ああ、
それ、それ、それです。あれは僕、ラッキー。
いや、ラッキーだと思いましたね。
ラッキー、ラッキーですよ、あれ。
うん。ラッキーかなって思ったんですけど、ちょっと今、ツイッターの、DM の方を見ていただいていいですか？
はいはい。
ツイッターの DM、はい。
はい、ちょっとお待ちください。
ちょっと決定的な証拠。すいません、ちょっと、画像間違えました。画像間違えました。画像ちょっと間違えました。ちょっとこれ見てもらっていいですか？
はいはい。
これなんですけど、このタイミングを多分取られたんじゃないかなって思うんですけどね。
当たってたんですね。
当たって手首なんですけど、グラブは当たってて。
当たってますからね、
で、まあ角度的にはその、右手が触れてるようには見えるんですけど、まあ離れてるような、感じにも見えますし、多分ここ取られた、まあ、でも、こういう時って、その、覆る場合って、その、確実にアウトと言える材料があった場合っていうことだったと思うんですよ。
って言ってましたね。
はいはい、ね。でも、これがアウトになったっていうので、まあ、正直ラッキーだったなって僕は
そうですね、うん、あのスロー見てる限りじゃ全部避けてるにしか見えなかった。
ねえ、すごかったですね。
すごいなって思いました。
あんなスライディングできないですよ。
そうそう、7回表のメキシコの攻撃の時ですよね。
うん、ただね、うん、このタッチかわしてベース触るっていうのは、
うん、
実はマルテもやってるんです
よ。放り込んでくんな。
やってるんですよね。やっぱり
もう
そうですね。中南米の選手、
うん、
結構そういうのが、あるんでしょうね。
うん、はい。アラン・トレホ選手ですね。
あ、ですかね。
はい。
これね、日本の選手もね、今後取り入れていくんじゃないかなってちょっと思いますね。
このマトリックス余計ですか？
マトリックス余計ですよ。
どっかしらの筋肉やっちゃいそうな気しますけどね、日本人
で。ダイビングしてからの回転して、
うん、
上半身回転させながらの右手でタッチをしようとしたところを、足にタッチされるっていう。
うん、
そうです。なんかこの試合以外でも、うん、他の試合でもなんかやってる選手が多分いたような気がするんですね。
ああ、こういうマトリックス
予定。そうそう、マトリックス予定になっちゃってるんですね、もうこれ。何です、今日はなんかキアヌ・リーブス会で。いえいえ、なんかちょいちょい見ますよ。耳やすよ。はい。
もうこのね、シーンを見てたときに、旦那さんとずっと大爆笑しながら、マトリックスだ、マトリックスだって。
なるほど。
いやー、ちょっとすごかったですよね。
ねえ、
う
ん、ここ、ちょっと、
まあ、でも本当、ターニングポイントですよね。
そうですね、ここで、今日は7回表が終わったんで、
うんうん、
その後のにあの同点の攻撃へのあれにつながった感もありますよね。これがセーフ判定だったら、また流れがどうなったか分からない
ので、追加点取られてたらもしかしたらっていうのはね、
うん、
たらればですけど、
ですです、
はい
うん
はい、
さあ9回いきますか。
そうですね、
まあ、9回に行く前の話なんですけどね、
はい、
はいはい
はい、
先発のサンドバル、はいうん、やばいピッチャーだったじゃないですか。
はいはい、
よかったですね。
うん、
あのレベルがバンバン出てくると思ってたんですよ。
思ってました。
あ、うんうんうん、はいはいはいはい、
わかります。はい、
なんですけど、
はい、
ジョジョロメロって出てきたじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
ストライク入らんかったな、
はい、入らなかったっすね。
名前からして人気出そうな人なんですけど、
うん、
まあ勝利に貢献してくれたなって感じはしますよね。
いや、まあやっぱりそういうところでピッチャーの層っていうところが日本が上回ってるっていうことですね。
うん、そうそう、
うん、そうですね。まあ自滅もあるんですけど、まあここできっちり1点返せたのがやっぱり大きかったですよね。
うん、大きかったのと、まあ、あとブルペンワークってところなんですかね。
あ、
うんうん、
なんか準備が間に合ってないみたいな解説されてたんですよね。
うん、
あ、そうでしたね。
なんか言ってましたよね。
で、また WBC のルールで、
うん、
何人か投げないと交代できないっていう特殊ルールがあるみたいで、
3人でしたっけね。
うん
うん、
だから
3人投げ切ったら交代って言ってましたね。
ワンポイントリリーフっていう作戦が使えないんですね。まあそれも今回見て知った口ではあるんですけれど、
はいはい、
はい、同じくです。
そうしてみるとこういうピッチャーが出てきたときは、
うん、
チャンスなんですよね。
です。
でそこを逃さなかったところは大きかったんじゃないのかな。
大きかった、大きかったのと、あと後で言おうかと思ったんですけど、俺吉井ピッチャーコーチがかなり良かった。だと思うんです、
うん
うんうん、今回に関して言うと、すごく安心して見れたベンチワークだったかなと、
うん
うん、あれは絶対吉井さんだろうなと思って見てました。そんなね、ロッテの監督就任したばっかりなのにかわいそうにと思いつつも
本当ですよ。
はい、でももうここでね、すごく、吉井さんすごいなと思って見てました。
いや、戸郷がね、
いい
投手なのが分かってない。まあこの試合、戸郷は投げてないですけど、
ナイス、ナイス。
戸郷がね、 ちょっと、あれ、こんなエピっちゃったっけっていう。ジャイアンツファンの方には申し訳ないんですけど、
ね。まあ、まあ、クリーンさんが、ね、まあ、押してましたからね。
いい時と悪い時の差が激しいですからね。
ジャイアンツガオじゃないじゃないですか。
顔の話は言うな。
じゃあ、なんて言うんですかね。ジャイアンツのその選手で、もうちょっとこう、ちょっと端正な顔つきの人が多いっていうか、まあ、顔の話はいいですわ。
まあ、それ言ったら岡本もジャイアンツガオかと言われたらそうじゃないような気がしますけどね。
あと、顔のことは近藤の話はやめて。可愛い顔してんだから、近藤は。
岡本はね、意外と声高いんですよ。いや、まあ、でもね、発見が多かったっていうか、いや、まあ、っていうのもね、やっぱりその、いい投手っていうと、まあ、タイガースになっちゃうわけじゃないですか、ね、集まっちゃってるんで、いや、戸郷とかやっぱりすごいんだなって、新発見っていう、あ、ちょっともう、はい、苦情が多分来ると思うんで。
そうですね、まあ、ドライオンの戸郷もね、はい。そう、で、一つちょっと一番心配だったのは、実は、8回の裏で、山川が出てきたのって、下位に変えたんですよね。
そうなんですよ。
はいはいはい、
キャッチャーがね、
大城かよって思っちゃって、
それは僕も
思いました。
大丈夫かと。
型はいいけど。
ね、なぜ僕は大城がここにいるって思って見てるたんで、ジャイアンツファンの方、本当すいません。そんなに僕はいいキャッチャーだと思ってないんで。
あ、そうです
か。他にもいっぱいいいキャッチャーいますやんとか思って。
あれ、大城って、左バッターでした
っけ？そうそうそうそうそうそう。
だからじゃないですか、あ、関係ないかな。
まあまあまあ、バッティングがまあいい方だとは思うんですけど、ね、到底打率だったかホームランとかはもう森友哉にはかなわないわけで、
まあ確かに、まあ森がまず断ったんでしょ、
断った、そうそう断ったんですよ、
うん、
そうで、ここで大城やらかさないかなと思って9回表見てました。まあ案の定ボールパンパン取れなくて、むちゃくちゃ緊張してるやんっていう。
ああ、なるほど。
そう、あれ見て、大勢が、これ舞い上がるぞって思って見てました。
うん、
だから9回だけはもう絶対に点出さないで、点取らないでって。
うん。
うん、それこそ、ちゃんなかさんの親心が僕はここで
終わりました
。なりますよね。
なりました。
わかりますよ、うん。いや、まあまあ、でも、ちゃんと、まあ、その人数、メンバーとして大城がいるからこそ、代打出せたっていうのがありますから、ふんじゃ梅野でもよかったんちゃうかっていう話なんですけど、
そうですね、梅野の方が僕は良かったと思うんですけど、
いや、まあ、それはもう、はい、私の英語になっちゃうので、
私ね、ここね、実はね、リアルタイムで見れてなくて、
あら、まあ、
っていうのもですね、新仮面ライダーのね、映画の時間が始
まって
これね、
それは分かりますけど、
はい、後ろ髪引かれるやつですね。
ちょっとね、私のチェックが甘くて、この日が日本対メキシコだっていうことをうっかりしてて、でもギリギリまで粘って、8回の裏までは、最初ね、本当は7回の裏が終わったら出ようかって言ってたんですけど、いや、ちょっとこの同点になった後は怖いな、ちょっと見ていきたいなっていうことで、じゃあ8回の表だけ見て、0点で抑えたら行こうって言ってたら2点入れられて、ってなって、こんなんじゃ、新ライダーに集中できないよってなって、1点入るかどうか、ここだけ見守らせてほしいみたいな感じで、旦那さんに言いながら、2人ともだからね、もう出かける準備万端で、パッとまま見てたんですよ、8回を。
ああ、なるほど、いつでも飛び出せる
の、ね、そうなんですよ、カバンまで持ってて、もう戸締まりも全部終わってて、そうなんですよ、それで8回裏に1点入った、よし、これで可能性は残った、じゃあ、新ライダーに向かうぞってなって、 二人ともタイムライン見ながらずっと駅まで向かって
る。そうなりますよね、やっぱり。気になりますもん、それは。
そうなんですよ。なんか、え？ってこう、だからそこで、ピッチャー交代したみたいだよとか、もう、ね、ツイッター民の方が逐一上げてくださるんで、うん、え？誰誰？みたいな感じになって、はい。すいません。これは私事なんですけど、というわけで、9回表は、なんか、怒涛の展開で、でも、あっという間に終わってました。駅に着いたら、もう9回の表が終わってるっていう状態で、うほーってなって、はい。うん、ああ、大使すごかったんだねって。
なるほど。まあ、これライダーの話にこれから移っていく感じです
ね。ここから新ライダーの
仮面ライダー。
ライダー。はい。すみません。
留吉さんが黙っちゃいたい。
そうですね。まあ定位って言ってね、現れると思うんで。
いや、そうですね。
はい。というわけで、まあはい、スタジオにお返しします。
帰
ってきましたね。まあ無事9回表0点に抑えまして。
はい。
そして問題の9回裏ですよ。
ここですよね。
かったな。漫画ですよね。うん、
漫画ですね。
うん、だ序盤に言いましたけど、うん、やっぱ大谷君が見せ方分かってるんですよ、ね。
分かってますね、うん、本当に、
うん。分かってますよね。うん、でまずツーベースでしょ、うん、
です
であの時のやっぱり全力疾走が、うん、俺はこの WBC2023 年の DVD が発売された時に見せ場になるシーンを作るぞと、うん、
なるほど。
それはここやと打った瞬間思ったと思うんですよ。走ってセーフ、
うん、
そんなんは誰でもできると、
うん、
一塁前でヘルメットを飛ばして、うん、二塁着いた時にベンチを見て、
うん、
煽ると、
うんうん、ショータイムですね。
ここまでこれだから、うん、サッカーついてんのかっていう
分かる分かる分かる分かる、うん、
感じのもうあれなんですよ、
うん、
で案の定やっぱりでもあれで湧くんですよ、ね、
うん、湧きました、
うん、で、うん、もう球場もう360度ほぼメキシコの応援団ですよ、
うん
うん、
あれはだいぶね火ついたと思います、
ね、うんうんうん、
つきましたね、球場の空気がほんとガラッと変わったんで、うん、まあ、そしてあれですわ、はい、そう
ですよね、
うん
うん、
でフォアボールかな、
う
ん、
そうです、
フォアボールしたときに、うん、あ、じゃあもう言ってください、言ってください、言ってください。
いいですか？いいですか？僕はこの大谷のツーベースが出る前から、大谷打ったらサヨナラあるからねってミルクさんにずっと言ってたんです。
う
ん、
あ、なるほど。
そう。で、大谷が出ました。そこで僕ツイートしました。
うん、
これ、村上のサヨナラある。
あ、
うん。
で、
パンタさんもファボをしてくれた、
うん、
はい、
その直後にすぐ。
そうですね。だって、はい、大谷君の、あの、打球の、うん、叩きつけ方すごくなかったですか、
うん、すごかったですよ、うんうんうん、反町くんのあのカミソリシュートみたいな、
またえらいの引っ張ってきたな。
すごいうねり方してました。
そしてそれ相田くんね、
うん、あ、ごめんなさい、相田くん間違った。相田くんね、はいはいはい、うん、カミソリシュートは相田くん、
相田くん、
はい、
はい、ごめんなさい、ちょっとテンポ崩してまいました。
いやで、ね、吉田が全く舞い上がらずに、
うん、
もう本当、ものすごく冷静にフォアボールを選んだじゃないですか。
選びましたね。
はい、うん、はい、あ、もう試合勝ちましたって僕は思っちゃいました、あの時点で。で
吉田がフォアボール選んだ時に、
う
ん、
そうそう、
吉田が村上に指さして、
う
ん、お前らぞ分かってるやろってい
う
サインを送るんですよ。
そうです。
はい、でも、一方、クリンさんが、あ、村上でさよならあるぞって思ってた時に、
うん、
僕は中野でさよならあるぞ。ワンチャンあるぞ。これ帰ってきてえらいことなるよ、うん、中野くん。モンチッチみたいな顔。
大ヒーローだよ。
モンチッチみたいな顔してるけど、すごい大ヒーローな、うん、あの、来月のナンバーの一面になるぞって。中野くんで。
うんうん、
何やったら中野くんって決めてくれてもいいんやぞって思ってたんですけど。
うん、
だからここで村上ですよね。
まあ村上ですけどね、その前に、 吉田のダイソーですよ。
うん、
ああ、そうです。
シュート、
いや、思い出した。
これ大事ですよ。
大事ですね。シュート右京。シュート右京の右京は片山右京の右京です。
そうね。らしいですね。
そうですよね。
ね、私だってこの時駅で、タイムラインを旦那さんと二人で見てて、なんか、代打だと思ったらダイソーだよみたいな感じで、え、誰がダイソー、誰がダイソーみたいな感じで、え、次村上だよねという感じで、こう、ツイッターのタイムラインが荒れる荒れるみたいな感じで、ものすごい勢いでブワーって
。そうです、そうです。
そう、それを見ながら、もう、
そうそうそう。
村上ここやぞって思いながら電車を待ってました。
いや、だからね、発行はもう、はい、村上でしょ、
はい、
いやー、前日、いやー、まあちょっと、ここはちょっと、まあ相手右ピッチャーやけども、
うん、
いや、いるよ、ベンチにまだ、って思ってたんですよ。それこそ、
うんうん、
いや、牧原ってことはないと思いますけど、サードですからね。まあ、サードも、守れますけど、
うん、
長打はなくても、牧原もバッティングは悪くないはずなんですよ。
うん。
単打は打てるはずです。
まあ、そうですね、うん。まあね、ここで牧を我慢したのが、かな、
うん、ああ、牧、ね、もそうですし。
そうそうそう。
牧、うん、はその前に出てるんです。
出てましたっけ？
あ、出てるん
です。あ、失礼しました。
牧は5回に代打で出てるんで、
うんうん、あ、そっかそっか、それで回に立ったか。うん。
まあ、何しか、まあ、山川ですわ。うん、山川まだカードでありましたよね。
山川はその前の回に犠牲フライを打ってるんで。
あ、山川も、あ、そうか。あ、そうか。あ、そうだ、そうだ。
カード的には結構きついんですよね。
あ、きついのはきつかったのか。うん、まあ、じゃあ、村上か。
まあ、村上に託したぞって場面だったんですよね。
うんうんうん、もうね、うん、あの栗山さんの覚悟はもう見えたんで、
うんうん、
その前で、
うん、そうですね、ダイソー出すところでね、
うん
うん、だからダイソーのチャンスって、うん、実は1個前に使われたダイソーが中野だったんですよ、
うん、
あ、そっか、
うん、
でその後セカンドに中野くん入ったんで、
そうそうそうそうそう、でタッチアップで帰ってきたんですよね、
中野が
ね、
うんうん、あそこのタイミングで中野を使ってるから、
うん、
この回は周東なんですよね。ただ周東の足の速さ僕舐めてましたね。
中野の 1.5 倍速い。
中野くんも速いし盗塁うまいんですけど。
うまいんですけど。
周東の速さは異次元でしたね。うん、
まず、あのカーン打つじゃないですか。
うん、
で一応大谷も、
うん、
センターフライの可能性もあるんで、うん、ちょっとだけ様子見るんですよ。
大谷君はハーフウェイでキープだったんですよね。
そうですよ。だからもう
シュートめっちゃ走ってるじゃないですか。
あ、もうタイムラインでみんな言ってましたけど、
うん、
大谷追い
越し追い越しそうでしたよね。そうそうそう。
全盛期の赤星並みでしたもんね。
そうそう。めちゃめちゃ早かったでしょ。
ね、
そうそう。
あれ、小学校の時モテたやろうなぁ。
いや、で、
めっちゃ早い、
うん。大谷も、決して遅くない、むしろ早いんですよ。
そうそう、
早いんです
けど、ね。早いんですけれど、うん、それを上回る回転数で走ってきて。
そうなんですよ。
で、まあ、村上が打った打球も、フェンス直撃でセンターオーバーですから、すごいんですけど、うん、でも、うん、正直メキシコの外野って、別にチンタラしてなかったでしょ、う
ん、してなかった
です
ね。
全然してないです、してないです、
うん。
むしろ素早く取ってバックホームしてたじゃないですか。
うん、
で、大谷くんはそのまま駆け抜けたんですよね。
うん、
で、シュートはスライディングで帰ってきたじゃないですか。
うん、
まあ、悠々セーフのタイミングだったんですけど、
うん、
あれ、カメラの切り替え方のせいかもしれないですけれど、あの打球でバックホーム帰ってきてスライディングで滑ってたら、あ、いや、これまだランナー三塁残ってんだなって思ってたら、
うん、
何のことはない一塁ランナーホームインでさよならだったじゃないですか、
はい、
いや、この速さは何なんだって思いましたよ。
いや、確かにそうなんですよ。これだからね、他の人の中野くんと周東くんの足の速さの評価ってどうなんやろうと思って、
うんうん、
僕ちょっと調べました。
はい。
はい、コナミ、プロ野球スピリッツエース、うんうん、総力、中野拓夢選手が80に対して、
うん
シュート選手88あります。めちゃめちゃ
早い。めちゃめちゃ早いんだ。
めちゃめちゃ早いんですよ。全盛期のイチローが90なんですよ。
うん、
お
シュートはやっぱ早いですね。
ねえ、
うん。いやーねえ、もう、だからもう一塁ランナーがシュートだったし、
うん、
村上のあの当たりだから、もうさあ、やった、さよならだっていうのがね、
うん、
うん、ただあんなに早く帰ってきてるとは思わなかったですね。
びっくりする速さでしたし、いや、その後、うん、スポーツニュースか何かでしてたんですけど、
うん、
日本の100メートル走の朝原さんっていたじゃないですか。
はいはいはい
はい。
あの方の50メートル走の記録が、
はい、
5秒75とかそれぐらいらしいんですね。
早い。
まあ当然早いですよね。
はい。
周東選手50メートル5秒7らしいんですよ。
ちょっと、陸上をされたような、ね。
なんか、いろんな意味で次元が違ったみたいですね。
そうですね。あと、周東選手なんですけど、
はいはい。
肌めちゃめちゃ綺麗です。めちゃめちゃ美白です。びっくりするぐらい。うん。あの、女子かなって思う。
あ、
うん、どんな化粧水使ってんねやろって思うぐらい。
そうね。エステ通ってるレベルかもしれない
ですね。そうですね。ツヤツヤで美白でしたね。
うん、
鈴木園子かなって思う。
懐かしい名前出してきたな、また。
めちゃめちゃ綺麗。
ライト当てな、じゃ
あ。そう。常にライト当たってんのかな。思いました。
いや、でも本当、改めてソフトバンクの外野手ってめちゃめちゃすごいですね。
ねえ、うん、もう怖い。
いや、もう、だ歴代ずっと足速い人いるの。
うん。
明石、石井しよう。ねえ、うん。うん。なんか足速い選手めちゃめちゃ多いんですよね。
うん。
うん。
ちょっと参りましたね。
ですね。まあでも村上の見事な一撃で、
はい、
日本がメキシコ相手に6対5でサヨナラ勝ちと。
もうね、こんなミラクル起こるんだって。
いや本当に、
うん。
若干諦めかけてたところも正直ありましたからね。
いや、あの吉田のスリーダーの時を声出ましたもん。
うん。
いや、わかりますわかります。
ほんまに。
うん。で、また入ったか入んないかよくわかんない。
わかんない。あ、また火つけても
大丈夫です、大丈夫です。大丈夫ですよ。
はい。
はい。というわけで、日本は無事決勝に進んだんですけれども。
はい、おめでとうございますでしたね、本
当に。
おはよう村上って書かれてますからね、
そうですね。おはようって書かれてましたね。
で、反対サイドでは、アメリカ対キューバ。こちらは、アメリカがキューバに14対2で。
そうですよね。
すごかったですね。
ゾッとしましたもん、うん、これ見て。
いやー、アメリカのあのホームラン構成がえげつないですよ。
まあ、やっぱり今回、その特に打の方での、人選が本気なんやなっていうのは、ちょっと感じましたね。確かに。
その結果を経て、決勝戦がアメリカ対日本。ということです
ね。はいはい
はい。
いや、これも熱い試合だったんですけど、じゃあこっち行ってみましょうか。
はい。
はい。はい。こっちは僕はリアルタイムで見れてなかったんで、お任せいたします。
これちょっと質問なんですけど、
はい。
今回そのアメリカは結構気合の入ったメンバーがっていうのを僕は聞いてたんですけど、
うん。
うん、
例えば、アメリカの NBA のドリームチーム1と比べたら、
うん、
どれぐらいのドリーム具合なんですか？
いや、どれぐらいなんですかね。
まあまあ、ドリームチーム1がマックスとしましょう。まあ、うん、多分マックスだと思うんですよ。
うん、確かにマックスですね。
と、いや、もう、やっぱドリームチームって言っていいんですかね、これは。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
はい、まあ、まず、トラウト2番に置いてる時点でかなり本気は感じましたけど。まあ、
本気は本気なんでしょうけど。
うん、
まあ、ただ、バスケのドリームチーム1を出されると、あれに勝てるドリームチームってなかなかないぞって感じになりますからね。
そうですね。
うん、解説の上原さんが、
はい、
バッター陣に関してはもう、はい、どこからでもホームランが出るみたいな、
あなるほど、
感じのことは言われてたのと、あと、うん、すごいクローザーばっかり集まってるっていうのは言ってましたね。
あ、
クロー
ザー確かに言われてましたね。
だからリリーフで来るのはもういろんな球団のクローザー務めてるような人たちが来てるって言ってたんで、投打は相当すごかったっていうのは、
うん、
上原さんの話で、ああそうなんだ、私メジャーリーグ詳しくないから分からんけどって思いながらちょっと ビビりました。だから試合開始直後にそれを上原さんが言われたんで、解説の、はい、上原投手、元投手ですかね、もう。
そうですね。
いいですよね。はい。
いや、当時座ってます、座ってます。
そうです。
はい、うん。
いや、だから最近のメジャーの選手のことは、あんまりちょっとよく分かってない。
う
ん
う
ん、
も
ち
ろん、はい、自分もそうです。はい。
まあ、なんだったら、インタビューで来てたケン・グリフィー。
ケン・グリフィー・ジュニアがね、久しぶりに名前聞きましたね。
グリフィージュニア来てるやん。あと、エーロッドも来てるし、
うんうんうん
うん。僕からしたらそっちの方がビッグネームなん
で。ビッグネームですね。
そうですね。我々の世代の、ね。
我々世代から見たら。
はい。そこにボンズなんか加わったらもうね。
そうですね。で、まあ、イタリアの監督がピアッツァだった
り。ピアッツァ。
で、そっちの方がもうビッグネームなんですけど、うん、トラウトと聞いてあんまりピンと来てない自分がいたりして。
うん、ああ、まあトラウトは言うても大谷君と同じチームなんで。
ああ、まあまあ、そうですけどね。うん。うん、いや、エロと太ったなーって思いながらちょっと見てた。まあ、まあでも、ね、その周りが言うぐらいなんで、まあかなりベストメンバーに近いところは、うんうん、あれしてたんだろうなと思うんですけど、うん、
2点で済むと思わなかったっていう評判、
うんうんうん、
もう聞きましたね、どっかで、うん、
そうですね、うん、
まあ、
う
ん、ここに勝ち上がってくるまでの得点率がすごいですからね、
う
ん、
そうそうそうそ
う、うんうんうんうん、
まあでも一つちょっと聞いたのが、うん、そのアメリカのバッター陣が警戒というか嫌なところは、あの日本のその投手力は、まあ、高いっていうのは知ってると、
うん。
で、大谷やダルビッシュよりも、
うん、
今までその対戦したことのない日本人投手の方がちょっと、
なるほど、
やりにくくて嫌だっていうのは、なんか言ってたみたい
ですね。まあ、確かにデータがないですよね。
ないですからね。
うんうんうん、
まあ、ダルビッシュも大谷も一応やっぱり対戦してるんで、
うん、
球筋はまあ見てる、
うん、
体感してますからね。
うんうん
うん、まあ、何回かやればヒットもまあ出るんじゃないかっていうのはわかるんですけど、
うん、
やっぱりこれ、相対してない日本投手が出てくるっていうのはちょっと嫌だっていうのはなんか言ってたみたいです。
うん。
だからその日本のその野球の力というか、特にその投手力っていうのは、
うん。
うん、ちょっとアメリカのこうメジャーの選手も、まあ認めつつあったんだなっていうのは、なんかそのコメントを聞いて思ったところはありましたね。はい。
で、そんな状態でプレーボールですが。
はい。
はい。
先発が日本が今永、
はい、
そしてアメリカがケリーですね、
うん、
で2回に試合が動きました、
はい、これ確かソロホームラン打たれ
る、そうですね、
そう
今永結構いいピッチングしてたんですけどね、
う
ん、
そう、
あ、ターナーですよ、ね、
うん、ターナーが、
うん、
この前の試合までは9番打ってたんですよね、
なんかめちゃめちゃ5本ぐらい打ってるんですよ、ね、
うそうそう、これが5本目でしょ、
うん、で、あまりに打つもんなんで、うん、9番から6番に上がってき
て、で、早速答えてホームラン、
うんうんうん、調子良かったんでしょうね、
ですね、で、取られたんですけれど、
はい、
その裏すぐさまなんと村上が打つんですね、
うん、村上がね、だからもう完全に復活ですよ、
うん、うんうん、
今度村上覚醒ってタイムラインで言いましたおはよう村上から
おはよう村上、
うん、
そうなんですよ、
しかも飛距離もやばかったですよね、
そうですね、
ましたね、
うん、会心というかもう渾身というか、
うんうん、
完全にもう掴みましたね、
うん
うん、
そう、ちょうどここでね、僕のドラクエのフレンドさんとちょっとツイッター上でやり取りしてて、はい、で村上ホームラン打ったよみたいなことを入れてくれた後に、うん、岡本も続くといいねって返したんですよ、
うん、
はい、
うん、
そしたらどうですか、
どうですかこれ岡本くんメキシコでは取られましたけども、
う
ん、
そうですね、
ちゃんと掘り込みましたね、
掘り込みましたね、
うん、まあ伊達に5年連続30本打ってないですからね、
うん、
大山もこんぐらい打ってくれたらええんやけど、
ね、村上が打つと岡本も打つかなっていうのがなんとなく思ってはいたところで、
うん、
まあ、口に出してみるもんだな、まあ、口には出してないんですけどツイッター上なんで、うんうん、まあ、それをちょっと入れたら、
うん、
クリリン預言者やんみたいな感じで、うん、ちょっと気持ちよかった瞬間でしたね、
うん
と思った時に入るぐらい気持ちいいもんないですからね。
うん。
ね、
うん、
そうですよ。
はい。ただ、もうこの日は全然午前中仕事にならなかったですね。
いや僕も在宅なんですけど、
はいはい。
正直、全く手ついてないです。午前中。
まあ、はい、しょうがないです。
はい。
こればかりは。
うん。
はい。
で、この試合は、比較的、ロースコアで試合が進んでいきますので、
うん、
まあ、緊迫した投手戦といいましょうか、
う
ん、両チーム惜しげもなくピッチャーつぎ込んできてまして、
うん、
いや
でも私ね、そのさっきの村上さんのソロホームランの後なんですけど、
うん、
こうちょっと打つのが落ちてきてたヌートバー選手が、
うん、
すごい食らいつくぐらいの勢いのゴロで、
うんうん、
得点たじゃないですか、うん、
しましたね。
私ね、あそこがすごかったなって思ったんですよ、
うんうんうん、
アメリカの時に、
うんう
ん、なんかこういう泥臭い一点って多分後々大きいっていう風に思えて、
うん
うん、ホームランももちろん見応えあって大好きなんですけど、
うん、
このどうやってでもかじりついてでも一点もぎ取ってやるっていう、
うんうんうん、
うん、なんかこういうのって私個人的にから、うん、そうですね、好きだったのもあってちょっと、
うん、
あ、ヌートバーなんかちょっとね、落ちてきてるとか調子落ちてきてるとかいろいろ言われてるけど、
うん、
ここでこうやってできるのがヌートバーだよって、ヌートバー今回初めて知った私が言うなよって自分で使うから、うん、
あ、ね、はい、ちゃん中さんもすごく心配されてましたからね、
う
ん、
いや確かにちょっとアメリカに行ってからの調子落とし、うん、ね、
うん、
ムードメーカーだったのにちょっと、ね、うん、表情が暗くなってるなっていうのは、まあ調子が悪いからだとは思うんですけど、
うん、
ちょっと気にはなってたんですよね、
うん、
まあ、でも今ガーネットさんがおっしゃってたようなところを見ると、うん
う
ん、なんかちょっと高校球児みたいな、
ね、そうそうそうぐらいの気迫
がね、ちょっとピュアななんか泥臭い感じもありますし、
うん
うんうん、まあやっぱり一番で使い続けて、まあ正解だったんじゃないかなと思いますね、
うん
う
んうん、
ああいうプレーを一番の選手がしてくれるってなんかやっぱいいなと思って、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、もうもちろん村上の覚醒はもうもちろんなんですけど、
だから、うん、うまいことできてるんですよね、村上がダメだった時に、ね、その前後の選手がちゃんと村上を助けて、
うん、
でヌートバーとか、まあ、うん、まあ決勝に関しては近藤もちょっと、うん、まあ、フォアボール一本選びましたけども、
うん、
ちょっとヒットが出てないというところで、
うん、
そこで村上が打つようになってきたっていうのが、
ね、
うん、まあなんか、まあ、入れ替わったというか、
うん
うん
うん、
なんかすごくお互いワン・フォー・オール・オール・フォー・ワンじゃないですか、それがちゃんとできてたような感じがして、
うん、
僕は良かったと思いますね、
うん、はい、最初から最後まで打線でしたよね、
うん、
そうですね、うん、
点ではなくて打線だったかな、
うん、そうですね、
うん、
いや
すいません、ちょっと話のご承知しまいました、はい、
はい、
いやいやいやいや、すごく大事です、うん、はい、
大事な話ですねこれは、
うんうん、まあ、その1点があったからこその、
うん、
その後に出た岡本のホームランが、いい追撃になりましたからね。
うんうん、そうですよね。
そうですね。岡本のホームランで僕ガッツポーズやっぱりしまいましたからね。
わ、うん、かる。
ます、してまいますよ、やっぱり。
うん。うん、喉からね、もう手が出るほど欲しかった追加点だったから。
うん。ですね。で、あと、まあ決勝戦に関しては、
うん、
まあセカンドでちょっと山田を使うっていうのが、
うん、
これ、結構僕的には、まあ、栗山、まあ、ちょっと、ヒットは出てなかったんで、まあ、フォアボール2つ選んでるっていうのはあるんですけど、うん、
まあ、あと、盗塁も決めましたからね。
盗塁も決めてますし、まあ、村上とちょっとセットで使うっていうのが、
うん、
僕的には結構正解だったんじゃないかなっていうのは、まあ、まあ、なんか、ちょっと、理屈を持って説明することはできないんですけども、
うん、
やっぱ打線こうやって眺めてみると、
うん、
まあチーム日ハム、あとヤクルトっていうところが結構大半を占めるんですよね。
うん、
中村捕手ですし、
うん、
だから、同じ釜の飯を食ったもん同士のなんか空気感っていうのを感じつつ、
うん、
プレーすることがちょっとできたんじゃない、うん、特にあの村上であるとか、
うん、
ね、あのまあ中村であるとか、
うん、
まあそのあたりはそういうのが多分あったような気がするんですよね、うん、まあ近藤選手もやっぱりそうですし、
うん
うん、で、まあ、この大舞台でちょっとやっぱ山田が頼りになるなっていうのは、なんとなく分かったけど、あの、牧でも全然良かったと思うんですよ、本当に。牧、あ、ここでやっぱ山田なんやなっていう感じはちょっとしました。ちょっと話変わりますけど、
はいはい、
2009年ですかね、最後ダルビッシュで締めて優勝した。
うんうんうん、
あそこ、藤川を使わずに、
うん、
ダルビッシュで終わったっていうのもあったじゃないですか。
うん、
なんか、うん、国際大会だからこそ、ここはこの選手がいいかなっていうような、
うん
うん、なんかこう、まあ、国際大会慣れしてる選手を、まあ、選んでるのかなっていう気もして、
うんうん、
まあなんか、栗山監督の、まあ采配というか、人選が、うん、まあ最後まで僕は良かったんじゃないかなと思ってます。
うん、
はい、
う
ん。はい。そんな感じです。
はい。
はい。
で、3対1のまま、回が進んで、8回をダルビッシュにマウンドを託すわけですね。
そう
ですね。はい。はい。
うん、
まあ結果的には、ホームラン一発浴びて1失点はしたんですけれど、
はい、
うんうんうん、
でもここのダルビッシュはなかなか気合い入ってたと思うんですよね。
そうですね、
うんうんうん、はい、タイムラインをずっと追いかけてて、
うん、
た自分としてはあれまたダルちゃん打たれちゃったかと思ったんですけど、
うん、
その後家帰って再放送をちょうど TBS の方でやってくれてたんですけど、
うん、
これ打ったバッターが見事だなって思いました、
うん、
球全然悪くなかったんで、
うんうんうん、
ですね、
うん、粘られて粘られて、ちょっとだけ甘かった球をポーンと運ばれちゃったっていう感じがしたんで、これ、打ったバッター褒めるべきかなと思って見てましたね。ダルビッシュは悪くないなっていう、はい、感じでした。はい。
まあ、その前の大勢投手とかもすごく良かったです、
ね。そうですね。
あと、伊藤と高橋。
うん、
うん、あと東郷、東郷も完璧だったですね。
高橋と大勢のこの4人はすごかったですね。
いや、日本って投手力すごいなってやっぱり思いましたね。
うん、
でも最後、ダルビッシュ、大谷で行くっていうのは、
うん、
まあまあ、ここで打たれたとしても、
うん、
まあ、納得がいくというか、
うん
うんうんうん、まあ、ここでこの2人で打たれたんだったらもう、しょうがないですよねっていう感じだと思うんですよね。
そうですね。
はい、まあ、ほら、ダルさんが完全にね、最初から宮崎キャンプに参加してくれて、うんうん、
はいはい、
チームの結束というのを作ってくれてる。
うん、
で、その勢いを今度、大谷君が引き継いで、爆発的な盛り上げ方をしてくれたっていうところでは、この2人が出てきてよかったんじゃないかなと。
そうですね。
はい。
うん。本当ですよ。うん、まあまあ、でもソロホームラン1本は全然半分ですよね。
うん、
うん。
うん。確かに。
逆に言うとね、日本ナインの方はもう完全に気が引き締まったんじゃないですか。
うん、
そうですね。
うん。
確
かに。もう、このあたりから、
うん、
大谷君がブルペンの方に行ってたじゃないですか。
行きましたね。
うんうん、
で、打順回ってきそうだから急いで帰ってきてたりして、う
ん、ねえ、
うん、まあ、でも、
普通だったらありえないですから、
ね、普通じゃ考えれないですけど、うん、もうこともなげに、うん、まあ、実際やったことありますからみたいなコメントもしてましたけど、うん、
そうですよ、
うん、
もうこのローンデポパークっていろんな人が指摘してますけど、うん、
はい、
ブルペンの入り口が分かんないですね。
わかんないです。
確かに。
高橋くん迷子になってましたしね。
高橋くんどころか、ダルビッシュも迷子になってたじゃないですか。
あ、そうなんですか。
うん。
いや、確かに、あ、うん、そこが開くんだっていう入り方しますよね。うんうん、
でしたでした。
うんうんうんうん。
いや、なかなか日本の球場じゃ見られないですね。
うん。
あれはわからないです
。うん。あ、で、日本はベンチ裏から繋がってますからね。
ですよね。
うん。
うんうん。
そして、満を持して、9回表、
はい、
前に上がるのが大谷君ですね。
はい、
はい、
あの、テレビを見ていらっしゃる方もすごく緊張してたと思うんですよ。
うん、
ヤフーの一球速報をずっと見てるこっちもね、もう心臓バクバクしまし
たね。涙ぐましい。
更新早くっていうね。
涙ぐましい。
はい、
うん、まあ、やっぱりストレートも間違いないですし、
うん、
変化球も間違いないですし、
うん、
まあ最悪ストライク入らなくても力でねじ伏せるっていうこともできるので、
うん
うん、まあ、まあ安心してって言ったら、まあ 100% 安心はできないんですけど、
うん、
まあでも、ちゃんとと、まあ、カウントちょっと多くなるケースもありましたけど、
うん
うん、
フォアボール出そうになると、まあ、ストライク球でドンと勝負に行けるあたりはさすがだな、とはちょっと思いました、
ね、う
ん。
そうですね。
うん、まあ、まあ、言っちゃいますけど、
うん、
最後がトラウトでしょ、
う
ん、だ
って。そうですよ。
そう。
そんなことあります？
いや、もう本当にね、漫画のメジャーを思い出しましたよ、これ。
そうそう、うん、皆さんおっしゃってますね、これね。
いや、本当に。
ゲッツーで、
うん、
トラウトなんですよね。
そうですね。そうそうそう、先頭打者がフロントからフォアボールになって、
そうそうそう、
なんですけど、次のバッターをゲッツー取って、
ゲッツーで抑えると、
うん、
で、ツーアウトランナーなしで、チームメイトのトラウトと対決と。
うん
うん、
ですよね。で、あの三振のスライダーなんですけど、
うん、
あれ、なんかピンポン球みたいな曲がり方してる。
そうそうそう、
ね、ベースの反対側から反対側に抜けますよね。
真横からボールぶつけた感じでしたもんね、
うん
うん。
あんな曲がることあるっていう。
いやー、あれ何回見ても気持ちいいスライダーです。
スライダーもすごいですし、いや、僕ね、試合の内容に関しては、基本ホームラン打った時しかツイートしてなかったんですけど、この最終打席は本当に熱かったんですよ。まあテレビで見てただけですけれど。
いやいやいやいや。
いや、熱いですよ。
とにかく、大谷くんが投げるストレート全部100マイル超えてるんですね。160キロ平気で超えてる。
うん、
でスライダーはさすがに140キロ台なんですけど、
うん、
ただその場合速度じゃなくてキレがすごいんで、
うん、
でただ対するトラウトもきっちり見逃すし、
うん、
で取ったストライクカウントは全部スイングしてるんですよ、
うん、
もう本当に力と力の勝負でどっちが勝ってもおかしくないけど、うん、大谷君が投げ勝ちましたっていう決着だったんで、
うん、
いやー、気持ちよかったですね。
て、あの三振取った後のグラブ投げ、帽子投げの、
うん、
あれ、何ですか、カメラのアングル。あで、あのリアクション、
うん、
サッカーついてんかなっていうぐらいの、
うん、
あれはもう、いや、ちょっと映画ですよね、本当
に。本当に映画ですね。
いや、だから、見せ方分かってるんですよね。
いや、うん、いやでもね、大谷くんって、うん、正直こんなイメージ僕なかったんですよ。
はいはい、おっしゃる通りですね。
いや、もっとクールな感じなのかなって思ってたし、
うんうん、
で、この試合ではないですけど、うん、先発した試合でめちゃくちゃ吠えてたじゃないですか。
吠えてました、
うん、吠えてましたね、
うん、
いやでもメジャーの試合でもあんなに吠えてたんですかね。そんなに僕イメージはなかったんですけれど、
なあ、うん、そうですね、結構声出しながらでね投げてましたもんね。
うん、
うん、
まあそれは自分を鼓舞してたのもあるかもしれないですけれど、
うん、
まあ、チームを引っ張ってるっていう自覚もあったんでしょうし、
うん、
実際あんなんされたらついていくしかないじゃないですか、
うん
う
ん、
そうですね、
でついていくだけじゃなくって侍に選ばれた面々ですから、うん、俺も俺もになっていくと思うんですよね。
なりますわね。
いや、だから本当にね、今回の大谷君はすごいなってもう感心するしかなかったですね、うん、
いや
ね、本当に大谷で始まって大谷で終わったっていうね、
うん
うん、確かに。
いや、僕今までこんなこと思わなかったですけど、
うん、
あの今回の WBCなんかダイジェストの DVD 出たら、
あー、わかるわかるわかるわかる。ちょっと手元に置いときたい。
置いときたいっていうのはね、なんかあるんですよね。
確かに。
そうですね。うん、
これは映画やな。
いや、本当に映画ですよね。
思うぐらい。
なんかメキシコ戦とアメリカ戦は何回再放送されても見れるわっていう、
うん、
最初からみたいな。
うん、ですよね。
どこが権利持ってんのかなと。
高いんでしょっていう。
ち
なみにね、うん、その最後の大谷とトラウトのバトルのことあったじゃないですか、
うんうん、
で私もちょっと画像を送っていいですかね。
はい
はい、
あのツイッターの方に送らせていただいたんですけど、
はいはい、
なんかアメリカのポスターがどうもこれだった、
うん
らしくて、
うん、
なんかもう最後を予言してたなっていう。
あ、これで試合前からこういうのが出てたっていう、
ね、出てたってことみたいで、はあっていう。やっぱり、うん、2人ともスター選手だから、
うん、
うん、こんな感じで、ま、もしかしたらあの公式ではなくて、うん、ね、2人が所属されてるエンゼルスでしたっけね、
うん、そうです、うん、はい、
のポスターかもしれないんですけど、ガンガン作った、うんうん、なんかすごいな、まあ、バット持ってるのは逆だけどと思いながら、
うん、いやー、だからね、こういうのもね、
うん、
ポストカードにしたらめちゃめちゃ売れるんですよ、
うん、ね、うん、そうそう、これを、うん、あれカバーにしたアメリカ戦の DVD 欲しいなって、
うん、あ、
いや、っていうかもうこれを、うん、あのプリントアウトして、
うん、
ダイソーの額縁に入れるだけで全然絵にな
る。確かに。
確かに。
こういうのがね、あの、いやいや、この類の絵がめちゃめちゃ今回、あの、オフィシャルのね、ツイートで流れてるんですよね。全然これ額に入れて飾れるなっていうのがいっぱいあるんです。
ね、力の入れ具合すごいですよね。
そうですよね。まあ、個人で楽しむ分には全然違法じゃないと
思う。うん、そうですね。
うん、全然。いや、ちょっとプリントアウトしようかなって思うぐらい。いやいや、
ほんとに。ですよね。でも分かります。うん。
ですよ。うん。かっこいいんですよね。
かっこいいっすね、これね。うん。
そうっすよね。
はい。といった結果をもちまして、試合としては、日本対アメリカ3対2で日本の勝利。
おめでとうございます。
よかったわ、今回は。
そして、第5回の WBC チャンピオンは、日本が3回目のチャンピオンになったということでしたね。
やりました。
すごい
ね。
3 止めですよ、うん。すごいですね。
いや、本当にすごい。
うん。本当に。いや、やっぱり何が嬉しいって、
うん、
まあ、第、今回で5回ですか。
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい、まあ、1回、2回と、
うん、
まあ、正直最初の試合、大会とか、第2回とかは、
はい、
まあ、いろいろね、まあ、準備不足であったりとか、うん、まあ、メジャー側の、まあ、ね、
うん、
まあ、アメリカでやるのに、審判全員アメリカ人ってどういうことやねんとか、まあ、いろいろ突っ込みどころ、
あ、
まあ、で大会自体もだんだん成熟されてきて、
うん、
で、そういった中で、まあ、アメリカ側も、選手が、まあ、出せるようになってきて、
うん、
で、その中で優勝できたっていうのは、
うん
うん、ちょっと喜び方も、まあ、ひとしおかな。
うん、ですね。
いう感じはありますね。
うん、はい。そうですね。で、1回、2回の優勝の時って、うん、まあ、よく言われるスモールベースボールで、
ああ、ですね。
勝ってきたわけじゃないですか。うんうん、でも、今回、多分質が全然違って、
うん。
うん。やっぱ、打ち勝ってるっていうところと、うん、あと流れを渡さなかったっていうところが、非常に大きかった、
うん
うん。で、やっぱそれは何かっていうと、やっぱ、投手陣がすごく良かったっていうところと、
うん。
守備も安定していたと、
うん
うん、いうところなんで、まあすごく喜んでいいんじゃないですかね、これは。うん、
ですね。
そうですね、うんうん、だってね、第1回、第2回の時に、
うん、
これだけホームランが期待できたかっていうと、できなかったと思いますよ。
うん
うん
うん、
まあ、やっぱり吉田であったりとかで、うん、今回出なかったですけど、鈴木誠也、
ま
あ、もう出てたら、もう全然ホームラン狙えますし、俺は、野手もやっぱりだいぶ分厚くなりました
ね。分厚いっすよ。分厚い分厚い。
ちょっと、もう一回りやっぱ日本が強くなったなっていう感じですね。う
ん、ですよね。
本当に。
まあ、それだと多分皆さん感じたと思うんですけど、もう3試合ぐらい見たかったな。
ああ、わかりますよ、うん。
このメンバーでもう3試合ぐらいちょっと、
そうか。ね。
はい。
うん。わかります。
うん。
うん。
まあ、そして、優勝したということで、優勝トロフィーが授与されたんですけれど。
はい。
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 大谷くんがみんなの元に持って行って、そしてみんなに回していくっていう、すごく絵になるシーンでしたね。
うん
うんもう、何ですか、エンドロールが流れて、
流れてましたね。
流れてましたね。うん、
でちなみに、ウィキペディアからの情報なんですけど、
はい。
はい。
ワールドベースボールクラシックの優勝トロフィー。
うん。
これ、はい、ティファニー社の職人が200時間以上の時間をかけて制作らしいです。
ティファニーが200時間かけると、
はい。
だいたい、おいくら万円するんですね。
おいくら万円なんでしょうね。
ねえ、まあ素材が何使ってる
か
わかんないですけども。
銀ということですね。スターリングシルバーと書いてます。
で、ティファニーの職人の工数考えると、
うん。
そうです。これ大丈夫ですか？
いや、大丈夫なんでしょうか。
すごいですね。
200時間か。すごいな。
すごいですね。
うん、
まあでも、大谷選手のポケットマネーでは買えるんだと。
で、そして、優勝チームには金メダル。
うん、うん。
準優勝チームには銀メダルが選手、監督、コーチの全員に授与されるということですね。
うんうんうん、
ただ、大会規定によって3位決定戦が行われないので、うん
あ、そっか。
銅メダルはないということです
ね。ないんだ。なるほど。
なるほどね。
うん。
でも今回、今日、まさにツイッターで知ったんですけど。
はい。
はい。
大谷選手の通訳の方にも金メダル送られたみたいですね。
ああ、らしいですね。
うん、
なかなか粋な計らいだなって思いました。
うん。うん、裏方さんにまでちゃんと、回ってたっていうことですよね。
実際、試合後のインタビューすごかったですもん。
うん。
いろんな、言葉で質問されてて、うんで、それを同時通訳してコメント返してたんで、
うん、
いやー、大谷さんの通訳さんもすごい人ですね。
ですね。
すごいですね、
うん。
ちなみに、
はい、
今年の大谷選手の年俸は、
はい、
日本円で40億5000万円。40億5000万円。
はい。
はい。
と、牛丼が何倍食べれ
ますか？牛丼って換算するんですか？これフェラーリ換算とかの方がいいんじゃないですか？
フェラーリ換算でも、フェラーリ換算でもまあまあ割り算しなダメです。すごいですね。40億5000万の5000万でもフェラーリ2台買えますからね。すごいですよね。
なるほど。
物によっては5台買えますからね。
うん
うん
すごいですよ。何食べてんねやろ。
あでも、そのあたりのコメントと言いましょうか、う
ん。はい。
逸話みたいなのをダルビッシュが語ってたツイッターのタイムラインに動画が流れてきてた記憶があるんですけど。
はいはい。
やっぱ大谷さんは食生活もそうでしょうし、体の管理とか、またそれを支えるサプリメントとかっていうのもすごく慎重に取り入れられていて。で体作りもそうですし、練習も自分でしっかり考えて一番にやってのけると。
なるほど。
で、そんな大谷さんの練習をチームメイトも見るわけじゃないですか。で、みんなすげえすげえっていう話になるらしいんですね。だけど、村上はそれを見て、すごく悔しい顔をしてたっていうコメントがあって。で、実際、昨シーズン、村上くんは史上最年少の三冠王を取ったわけじゃないですか。
はい。
で、日本で56本ホームラン打ったと。
うん。
でも、大谷にはまだまだ今の自分では勝てないと。
うん。
で、勝つためにはどうしたらいいですかっていうのを、
うん。
飽くなく挑戦として、表情に表していたっていうのをダルビッシュが見ていて。
なるほど。
その姿を見て、すごくいいなって思ったっていうコメントをされててね。
ああ、なるほど。
で、それが、現状で日本球界最高のバッターだと思われる、まだまだ若い村上がそういう意識を持ってるっていうのは、
うん、
これからの日本の野球も楽しみだっていうのをダルビッシュが見てて。
泣かせるコメントですね。
い
や、
なんかすごくいいコメントだなって。
うん、
で、ちょうどそういうのがあった上で、
うん、
この準決勝決勝の村上の活躍とか見ると、
うん、
いやなんかね、こっちはこっちでドラマがあるじゃないですか。
そうですね。
ありますよね。
で、それを、
うん、
あのダルビッシュが発言するっていうのも、なかなか我々としては感慨深いなと。
はい。
うんうんうん。
いや、彼は彼でなかなかやんちゃな子だったはずなんですよ。
そうですね。
まあ、デビュー当時はね。
そう、やんちゃですよ。
うんうん、
ですけれど、思い返せば2009年の最後のマウンドにいたのもダルビッシュですよね。
そうですね。
で、今回いろんなところで動画が出てますけれど、最後の三振のスライダーが、
はいはいはい。
ダルビッシュと大谷が売り二つだっていうのが、
ああ、そうですよね。
言われてますし。で、その時のワールドチャンピオンになった選手が、現状ダルビッシュしか同じチームにいないわけじゃないですか。
そうですね。はい。
だからその時の優勝を知っている大先輩としてチームを引っ張ったっていうのが今回のダルビッシュの役目であり。で、しかも別にリーダーとして任命されてなくて自主的にやったって言った話じゃないですか。いや、なんかこれもいい話だなって思うわけですよ。
作家さん誰ですかね。
作家さん誰ですか。ほんまに。誰ですか。テリーとですか。誰ですか。
はちゃめちゃになりますよ。
いやー、リリー・フランキーあたりじゃないですか。
あ、
リリー・フランキーですか。これ40億5000万って大谷君言いましたけど、
はい、
去年の湯浅君の年俸500万円ですからね。
そうですよ。あの、そのあたりの話で言うと、
はい、
メジャーリーガーがずらっと並んだアメリカ打線を、
はい、
高橋君が翻弄したじゃないですか。
はいはいはい、
高橋くんの年俸もそれぐらいなんですよね。
そうなんですよ。
いや、
ユアさドラ6で入ってきてるんですよ。
そうですよ。
お、
独立リーグで、出て500万円が去年ようやく4500、それでも4500万ですからね。
うん
うん、で、中野くんもドラ6だったんですよ。
うん、ああ、そうなのか。
うんうん、
クリーンさん待ってます。
もうちょい泳がしましょうか。
ドラ6で入ってるんですよ。そんな、ドラ1の近本をね、
うん、
差し置いて、ドラ6のね、カノ君が、ね。
ほんまに持っていくんや。
すごいなぁ、ね。
ちゃん中さんやね。
いやー、夢ありますよね。
夢ありますよ。
うん。だ湯浅がメジャーなんか行ったらもうちょっともうおかしなってまうんちゃうかな思って。
ね
え。うん。
いやー、だって湯浅がね、背番号22番つけてたらやっぱりいろいろ思うとこあるじゃないですか。
うん、思うとこあります、本当に。僕は、うん、俺は知ってるぜって思いましたもん。うんうんうん、君がなんで22番を選んだのかを。
うんうんうん、うんうん。
あの先輩を背負って、ついて、で言ってるんでしょって思いましたもん。
思いますよね。
うん、本当にストレートはまだバットの
下を。そろそろいいかな。そろそろいいかな、もう。
まあでもね、湯浅選手の投球前の、うん、あの
右肩をね、
そうボールを握る
肩曲がすね。
そうそうそう、
あれはもう球児なんですよ、
うん
うん。火の玉なんですよ。
うん、あれをあと覚えておいてもらいたいですね。
そう、
はい、それは阪神だタイガースだ話で。
まああれですよ、
2023年度版阪神タイガースだ話で、
うん、
お楽しみください。
は
まあ侍ジャパンがあれしてもうたいうことで。
確かにあれしましたね。
そうですね、あれしたんで本当に、
はい。まあそんなワールドベースボールクラシック、結局 MVP はみんなの予想通り大谷さんになったわけなんですけれど、
う
ん、
あ、まあまあまあやっぱりそうなりますよ、う
ん、まあ、うん、文句ないと思うんですが、思うんですけどね、
吉田の線もあったんちゃうかなって、
うん、あったと思うんですよ、
うんうん、
まあでもやっぱり、うん、投打っていうところですから、
うん、ああもう異次元の活躍だったんでね、
ですからね、
うん、試合ヒット打ってますもんね、
うん
うんうん、
確か、うん、
まあ、とはいえ、
はい、
個人的 MVP ってあると思うんで。
木浪ですか。あ、もう、もう、ほんま、もうやめときました。
木浪はいない。
もう、ちょ、やめときます。やめときます。もう、クリンさんが今、もう、グーン来たのをちょっと感じたんで、ちょっとやめときます。
圧が来ましたか。
はい、時間なったで、だいぶ。
どうですか、侍ジャパン、はいはい、自分が選ぶ MVP。
僕から言っていいですか。
ちゃん中さんどうですか。
僕は栗山監督だと思ってます。
ああなるほど。
はい。
わかる。
やっぱりこれだけの選手を、まあ、まとめる、いや最終責任者はやっぱり栗山監督なんですよ。
うんうんうん。
村上を変えなかったのも栗山監督なんですよ。
うん。
はい。
うん。まあ。これそんなこと言うっていうようなニュースがちょっとあったんですけど、
うん、
ダルビッシュや大谷に頼りすぎだみたいなことを言う、
うん、
なんか人がいるみたいなんですよね、
うん、
野球関係者にも、
うん
うん、
いやいやいや、勝って当たり前って言われた、
うん、
チームを勝たせるほどプレッシャーのあるもんってないじゃないですか、
うんうんうん、
ですし監督の仕事って結果出すことでしょ、
うん、
どんな手段を取ったとしても優勝をしに行くのが結果を出すのが監督の仕事じゃないですか、
うんうん、
ですね、
ダルビッシュがなんで来れたかっていうのはまあ栗山監督じゃなくても来たかもしれないですけども、
うん、
やっぱりね、その、日ハムっていうフィルターが、僕は
あ
った
と思います、ね。ありますね、
うん。あると思います。で、ここでやっぱり大谷選手が力を出せたっていうのも、やっぱり栗山監督との関わり合いが深いっていうところで安心できたっていうのも本人が言ってましたし、
うんうん、
で、まあ今年はホークスですけども、まあ、近藤選手もやっぱりに、まだ僕は日ハムの選手だと
思ってます。はい、
うん。
で、まあ、インタビュアーで杉谷が出てきたりとか、ね、やっぱり、ちょっと、日ハム、そして栗山監督のフィルターを取ってきた選手が、すごく、たくさんいて、
うん
うん、 やっぱこのまとまりがいいのは、ちょっとやっぱり栗山監督の人選の賜物もあるかなっていうふうに僕は思いました。うん、はい、うん。僕は栗山監督が MVP だと思ってます。
はい、ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
では、クリンさんはいかがですか？
はい、僕は、吉井さんかなってやっぱちょっと思ってはいるんですけど、うん、やっぱ選手の中から選ばせてもらうならば、近藤くんかなと。
なるほどね。
確かに。
はい、うん、7試合で34打席、26打数9安打、うん、そして、一番ダントツで9得点ということで、9回ホームベースに帰ってきてくれている、
うんうんうん、なるほど、
うん、っていうところもやっぱ相当でかいかなと。でフォアボールもよく選んでたし、うん、8つ選んでるわけで、どんだけこう出塁率で貢献してくれていたかと、うんうんうん、いうことを考えると、やっぱちょっと今回はコンちゃん、すごく頑張ったなと。
いや、いい選手っすよね。
うん、うん、なんでライオンズに来てくれなかったんだと。
ライト開けて待ってたのに。
そう、待ってたのに。
待ってたのに。
西武の選手と仲良かったやん、お前、みたいなね。まあ、そういうちょっと悔しさもあったんですけど、やっぱりね、うん、ポンちゃんかな、もう、ね、うん、ヌートバー選手も非常に良かったし、うん、それこそ栗山さんが見つけてきたのがヌートバーさんじゃない、
う
ん
う
ん、
そうそうです、それちょっと言うのを忘れたと思いました、うん、はい、そうです、はい、
うん、もあったんですけど、まあ、その辺の、一番難しい今回、2番だったと思うんですよ、
うん、
うん、うん、で、そのヌートバーと大谷をつなぐっていうところの、非常に難しいところだったんですけども、本当にあの昔の篠塚さんを彷彿させるような、
させるような
ヒットメーカーっぷりもね、よかったなと。うん。いや、吉田
あれ、うん、あれ、ジャイアンツダバナシか
失礼、失礼、失礼。つい引っ張られちゃった。
あ、はい、僕が言うなっちゅう話です。
はい、まあ、最後まで近藤、吉田ですごく悩んだけど、まあ、ちょっと泥臭いことやってくれてた近藤に僕は MVP をあげたいですね。
わかります。
わかりますね。
はい。うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、ガーネットさんはいかがですか？
そうですね。私、すごい2人で悩んでて、やっぱり茶中さんの言われてる栗山監督っていうのも強かったんですけど、はい、やっぱり私がアメリカ戦で推したラーズ・テイラー・タツジ・ヌートバー。
うん、たっちゃん、
たっちゃん、
いいですよね。
はい、やっぱりね、うん、打って出れるムードメーカーってすごい大事だと思うんですよ。
うんうんうん、
そして調子が悪くなっても俺はいわゆる一番だから食らいついてでも打ってやるっていうあの頃、
うん
う
ん、
もうね本当にすごいなと思って、でそのヌートバーがリストに上がったのも全然ノーマークだったらしいんですよね、向こうのスカウトの人たちから。うん、去年、うん、偶然すごくいい成績が出たみたいで、
うんうんうん、
そこでいわゆる規定っていうんですかね、出場の資格にヌートバー選手がクリアしてたっていうので、ポンと上がってきた状態だったらしいんですよ、
うんうんうん、
でヌートバー選手自身も実はもう子供の頃から、
うん、
その子供の頃っていうか、そうですね、子供の頃かな、うんうん、あの侍ジャパンっていうのにすごい憧れてたみたいで、というのもヌートバー選手のお家に高校野球の、あの強化合宿で行くじゃないですか、うんうん、アメリカに高校球児たちが、
うんうん、
ちょうど田中マー君と斉藤投手のが、
うん、
の来た時にヌートバー君の家に、うん、ヌートバー少年の家に、うん、あの、うん、チームメイトが、
うん、
あのホームステイしたんですって、
うん、
でその縁で球場に試合を見に行って、うん、あの田中投手とも斉藤投手とも写真を撮って、その時に強い憧れを抱いたらしいんですよ。でなんかね、決まった時に自分が、うん、あのサムライジャパンに、
うん、
でお母さんにメール打って、うん、俺サムライジャパンだぜっていうような内容のメールを送ったっていうのを聞いて、うん、なんだこの可愛い子はと思って、
なるほど、
お
たっちゃん、たっちゃん、ええ子やなと思って、
う
ん、
そう、
おかげさまで埼玉県東松山市、むちゃくちゃ盛り上がって
ますね。そうですよね、はい、埼玉のご出身ですから、はい、いつかね、もういつでも日本ウェルカムモードだと思うんで、
うん、
今、ガーネットさんが朝倉みなみになってます。
かっちゃん。
かっちゃん素敵。私を WBC に連れて
って。連れてって。たっちゃん待ってるわ。
ちょっと関西なまり強いたっちゃんやったけど
ね。たっちゃんってね。たっちゃんになっちゃいますね。
たっちゃんって言ってますね。
はい。というわけで、ヌートバー選手が、私の個人的 MVP です。
あ、わかります、うん。
なるほど。はい。うん、はい、ありがとうございます。
パンタンさん。
はい。
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 もう僕の MVP は、
はい。
吉田選手ですよ。
ああ。
おぉ。
やっぱりね。
いや、もう、名実ともに日本の4番でいいんじゃないかなと思うんですね。
はい、うん。
まあ、
ですよ。
海を渡りますけれど、
はい、
今季期待していいんじゃないかなって思わせる日本人だと思うんですね。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。もっと歯も白くなると思います
よ。ホワイトニングケアが。
ホワイトニングケアが。
いや、うん、あれだけの成績残しておきながら、
はい、
ホームランどうでしたかって聞かれて、たまたまっすよって答えるのはなかなかすごいと思うんですよね。
いや、まあ、
そうですね。
うん、で、今回ね、うん、テレビの放送とかでもたびたび言われてたと思いますけど、
うんう
ん、
13打点これ大会新記録なんですよ、
うん、
はい、
うん、
で特筆すべきは、
うん、はい、
決勝戦の1三振以外三振してないんですね。
そうなんですよ。
あ、そっか、
そうなんですよ、
比べちゃなんですけど村上様13三振です、
うん、まあね、
うん、
まあそりゃ手法は振ってなんぼってところはあると思うんですけど、
うん、
いや、それでフォアボールも4つ選んでますし、
うん、
出塁率が5割3分1厘、
うん、
長打率7割2分7厘、
うん、
圧倒的じゃないですか、
うん、圧倒的ですよ、うん、
そしてメキシコ戦でも言いましたけれど、
うん、
レフトからの好返球、
うん
う
ん、なあ、うん、
いや意外とって言ったら失礼かもしれないですけど、うん、吉田選手のレフトの守備はなかなか安心して見れましたよ。
うん、うん、
そうですね。いや、だからあそこでバックホームアウトなってなかったらって思うとちょっとゾッとします
ね。
う
ん、ですね。
で、それプラスあのスリーランっていうことで、
うん
うん、あの致命的なところを2回救ってるんです、
うんうん、そうなんです、
うん、
で思い返せば昨年の日本シリーズで吉田がすごいホームラン打ったんですけど、あの時もツイッターで吉田って叫んだんですけど、
うん、
まあ彼のフルスイング見てて本当気持ちいいですよね、
うん、
体はそんなに大きくない
んで、そうなんですよ、
ちっちゃい分方ですね、
72センチとかなんですけど、
うん
う
ん、
いやーものすごいパワー秘めてますよね。
そうなんですよ、
うん、
ここがなんとなくですけど掛布を彷彿させるんですよ。
ああ、
掛布さんもねそんなに体大きくないですからね、
うん
うん、
体大きくなくてパワーない分、うん、あのバットちょっと重めの使ったぐらいですか。
で、まあいろいろ数字のこと言うたんですけど、
はい、
ちょっとツイッターの方に動画を一つ送らせてください。
はい
はい、
あ、はい。
あ、そんな吉田選手がね。
かわいいね、吉田。
優勝の瞬間、パンダのように転げ回るという。
転がって、
うん、そうそうそう。ドルッドルキシこれトンネルズだったらドルキシ
ね。もう、これ見たら MVP ですよ。
はい、
うん、
これで MVP なんですか、
ええ、
これ見たら MVP
もうこれ見たら MVP ですね。
これ見たら MVP なんですよ。これちょっと面白いのが、
はい、
こうウィニングの要はピッチャーって、
うん、
一番最初に抱きつくのが、
うん、
キャッチャーじゃねえかっていう話をいつか
前しましたね、
さんがしたと思うんですけど、うんうん、
はいはい、
今回これマキーですね、
うん、
結局マキーか、
マキーなんですよね。中村と最初にハグするのがあれなんじゃないかな。マキーが胃の一番で言ってますから、
これが一茂役だったわけですね、
うんうん、じゃあね、そういうことですね。はい、はい、この前言ってたクリンさんで言うとこの一茂役が牧だったっ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですそうです
そうね、はい、
うん、そしてくしくもね、その時に言ったピッチャーが牧原だったんで、
牧原だった、
はい、
こう かかってるっていうね、
そうね、
そうなんです。
いや、この吉田のこの かわいいわ、これ。
そうなんですよ。
ね。
うん。こう映ってないですけど、うん、中野選手、背ちっこすぎて、うん、そう、あの、中が見えないよって外からぴょんぴょんぴょんぴょんジャンプしてたっていう。
ああ、そうなんですね、うん。
そういうのもあります。まあね、まあでも吉田選手はやっぱり、
うん、
うん、下手したら MVP だったかもしれないですね。
うん
うん、確かに。ですね。で、ごめんなさい、一個だけちょっと訂正させてもらっていいですか。
はい、あ、どうぞ。
あの、大谷さんも得点9でしたね。
うん、あ、そうなんですか。
そう、近藤と大谷がそれぞれ得点9ですね。9得点。
なるほど、なるほど。
はい。すいません、大谷さんの成績をちゃんと終えてなかったです。
はい。
はい。というわけで、
はい、
我々が個人的な MVP を発表させていただいたんですが、
はい。
はい。
まあ、先ほど僕もこの吉田選手のパンダのように転げる動画っていうのを見ていただいたんですが、うん、
はい。
結構面白動画というか印象的に残る動画って、いろいろタイムラインに流れたと思うんですけど、
はい、
これはというのありますか？
あります。
じゃあ、ちゃん中さんからお願いしていいですか？
じゃあ、DM に送りますね。
はい、
これはもしかしたら皆さんご覧になっていただいたかもしれないんですけども、
うんうん、
これは、その、そうですね、東京ドームのラウンドが始まる前の強化試合、ですけども、
はい、
試合前の、タイガースナインなんですけど、
はいはいはいはい、
大谷選手のね、
うん、
バッティング練習を見てるんですよ。
うん、
もう全員顎外してまうっていう。飛距離がやっぱすごいんですよ。
うん、
タイガースの選手もうアップせなあかん時間なんですけど、
うんうんうん、
アップに入れないっていう、見惚れてしまって。
うん、
で、最初、この野手とかもこう、アップに入、いや、アップより大、こっちの方が大事やって言いながら、サトテルとかも見てるんですけど、
うん
うん、あ、この後、その、西純也の方が見て、
うん、
もう、目ん玉飛び出しとるんですよ、みんな。
うんうんうん、
これね、
うん、
やっぱりその、あの時誰でしたっけ、伊藤以下誰かが言ってましたけど、
うん、
こういうバッティング練習で金取れるってい
う。うん、そうね。いや、もうおっしゃる通りですよ。
言ってましたからね。
うん、
で、この京セラ、多分ちょっとだけチケット、当日券あったような気がして、もう何回も見ますけど、
うん、
なんで僕行かんかったんやろ。多分、
うん、
一生後悔すると思うんですよね、もしかしたら。
うん、
僕、アイルトン・セナのレースは見たんですよ。
はいはいはい。
これはもう一生の思い出なんですけど、
うん、
一生悔やまれるのが、
うん、
マイケル・ジョーダンの試合を見れなかったこと。
ああ。
あと、こんなに近くにいたのに、うん、イチローの試合を一試合も見ていない。
ああ、
マジっすか。
ああ、なるほど。それはもったいないかもしれない。
これはダメでしょ。いくら阪神ファンとはいえ、
うん、
イチローの試合一試合も見てないんですよ。兵庫県民なのに。
僕は昔グリーンスタジアム神戸で見ましたね。
僕何度も行きましたよ、一郎見に。
いいなぁ。あ、そっか。
私も行っとけばよかったって思って、
パリーグ
派です。
あ、そっか、西武球場でやってる。
はい、ねえ。
いや、僕はグリーンスタジアムで。
あ、そっかそっか。
大阪行っちゃうんですか。
うん。
一郎一回も見てない。これと、あと、だから今回のこれは、
うん、
多分、一生悔やむと思います。
うん、いやー、わかりますわかります。大谷は一回この目で見ときたいです。
ですよね。
まあ、マイケル・ジョーダンはちょっと諦めつきますよ。
そうですね。
難しい、
うん。日本で試合はね、めったにないですから、うん
う
ん。
そうそう。ジャパンゲームあったとしても、シカゴブルースは来ないですから。ただ、イチロー・オオタニは見るチャンスがあったにもかかわらず、なんで。
ノモは見れたんですか？
の、
見
たこと言ってた。藤寺行ってない。
じゃなんかさ、僕、日生球場で見ましたよ。
日生球場って懐かしいですね。
うわ、大阪球場も行ってない。あ、西宮球場で福本さん見てます。
あ、それはすごい。
いや、でも、野茂と天秤かけたら、
うん、
すみません、ちょっと泣きそうっすね。だから、僕、今気づいたんですけど、
うん、
僕は、タイガースファンの前、以前に野球ファンなんですよね、とかって言おうと思ってたんですけど、
うん、
所詮阪神ファンなんですよ。
所詮言わないの。そこ貶めるとこじゃないの。
結局阪神ファンなんですよね、僕って。
まあもう、これ聞いてくださってる皆さん、みんな分かってますから。
分かってますか。
はい。
はい。今年沖縄にキャンプ見に行ったんで。
そうでしたね。
はい、すごい。
はい。大山仕上がってたな。仕上がってたけど。
えらい打球飛ばしましたね。
飛ばしました。もう、6連発とかと、もうこれ行ったなと思うんですけど、オープン戦打率1割切ってますからね。大丈夫かな、これ。あ、ちゃうわ。タイガース我慢しちゃうかった
わ。はい。では、クリンさん、何かおすすめ動画ありましたか？
はい。僕もですね、ちょっと送りますが、一緒です、パンタンさんと。
お
え
このね、吉田が可愛らしいってしゃあ
ない。みんな吉田大好きすぎでしょ。
もうね、だって、あんだけクールなフォアボールを選んでいた吉田ですよ。それがですよ。飛び越えれなくて転ぶっていう、このね、かわいいじゃないですか、もう。すごく親近感湧きます。肝心なところで、こけんねや、みたいな。
そうですね。
うん、
まぁ、あ、ちょっと、周りと比べて、ちょっとだけ体のサイズ小さいっていうのもありますから。う
んうん、はい。それはもうね、このお題が来た時にどうしようかなって、すごく悩んでて、やっぱ昨日の大谷さんのね、グローブ投げて、帽子投げて、あのシーンも良かったんですけど、その後にこの吉田のこれ見ちゃったんで、もうこれでしょと。
ねえ。
うん。はい。ということで、もうこれ以上語ることはないので、お返しします。
はい。ありがとうございます。
はい。
では、ガーネットさんはいかがでしょうか。
それはですね、私が、あれしたのも、
あれ、三段落ちかな、はい、これ。三段、まさかの三段落ちかな。ガーネットさんも関西人やしな。
うごぉ
三段落ちなのかな、これは。
急にハードルが。
はい。もう、やっぱこれですね。これね、文章もいいなと思って。
うん。
あれだけかっこよかった吉田さん。多分 WCC 打点王の吉田さん。優勝の瞬間だけ劇的にかっこ悪かった吉田さん。かっこ画面左っていうね。このね、文章もいいなと思って、
個人的に。文章も込みでっていうことですね。
はい。
はいはいはい。
そう。で、
やっぱり三段落ちやったか。
すみません、すみません。で、いうのもあるんですけど、もちろんもう一つ用意してます。はい。
お、
お。
すみません。ね、やっぱり大谷君をね、ここで上げずしてって感じですよね。
はい、大谷君のニューバランスのグラブ絶対売れますよね。
うん。
ニューバランスってなんか、あんまり見かけないですよね。
うん。
欲しい。
うん。
これね、ちょっとね、わかりにくいんですけど、
お、これは何ですか？
タイトルがおもろいな、もう。
そう。
これ見ました、僕。
これね、もう最初の、ちょっとだけ、始まりの数秒なんですけど、
うん、
大谷くん、ボールを投げた、よっしゃ、アウト、グローブ投げた、帽子投げた、なと、右からグローブが来るんですよ。
お前、一瞬待ってきてるっていう。
そうなんですよ。大谷さんの投げた威力がすごすぎて、グローブが地球一周して帰ってきてるっていう。
これは
いいタイミングやな、これ。
そう。これ誰が投げたグローブかわからないんですけど、そうそうそう、これ吉本新喜劇かぐらいのね。
回ってくるっていう、ね。
そうそうそうそう。
これボール投げるのも160キロやけども、グローブ投げるのも
160キロ。そうそうそう。ありました、ありました。
こういうのね、やる人、ね、
いますよね。
ねえ。
うん、とね、
この2つは文章込みで面白いなと思ったんで、うん、はい。
佐々木朗希くんが、
はい、ありましたね。
ね、160キロで帽子投げつけたっていうのも面白かったですね。
メキシコ戦ね。
確かに。
なんか、でも、その、ちょっとね、 動画つながりでって言ったらあれなんですけど、
うん、
今回大谷さん専用のカメラみたいなのあったじゃないですか、
うん、常に抜かれてましたもんね。
そう、大谷さんに抜くんですけど、うん、大谷さんって超絶自然体なんですよね、
うん、
そうですね。
そうで、アメリカ戦のもうちょっともしかしたら自分が出す気が回ってくるかもしれないなっていうのをメットとあのピッバッターグローブって言うんですかね。
あ、はいはいはい。
はめた状態で、うん、でもまだあの次のサークルの前だからベンチで待ってる時に、ピッチャーグローブを順番に人差し指から順番にかじっていくんですよ。っていうのを、すごいテレビで超大画面で抜かれてるのを私は見てて、これは何を見せられてるんだろうみたいな気持ちになって。で、そうかと思ったら、ボールをこう、裏でいじりながら歩いてて、なんか胸とか顔とかに当てて遊んでる大谷さんとか、
うんうん
うん、なんかね、この人絶対自分専用のカメラあるの分かってるはずなのに気抜きすぎやろみたいな感じで。
まあそういうの結構ありますよね。
うんうんうん、
そう。日本の選手ってちょっとこう自分が映ったりしたら背筋伸ばしたりとか、
うん、
こうそういうカメラあるよって分かってたら多分、常に気を張ると思うんですよ、
うん
うん、とこあるなと思うんですけど、うん、なんか大谷選手のナチュラルぶりすぎが、うん、あ、これがちょっと器というか次元が違う人の行動かみたいな感じで、
うんうんうん、
まあやっぱりそういう意味ではマイペースなんですよね。
そうでしょうね。そう、うんうん、大谷さん関連の動画で言うと、うん、
はい、
これ好きですね。
あ、これね。
あ、いいね。
あ、ね、
これは
アロサレーナと一緒にね。
やってましたよね。わ、うん、かりますよ。うん。
本当気さくですよね。うん、もう、うん。
やっぱり、もうメジャーリーガーですよね。
うん、
完全に、
うん。
それは思いますね。
うん、で、うん、いろいろ動画があるんですけど、
うん、
一番好きな動画、貼ります。
はい。
はい。はい、
パンダの吉田さんを超えるの。
これが僕がこの大会で一番好きな動画なんですけど、アメリカ対メキシコ戦でバッターが三振するんですけど、バックネット裏に注目してください。
陽気だな。
これ最高に面白いですね。
陽気やわ。
一番ゲストラーでやん。
ねえ、一番左の人もかなりスタンバってますもんね。
うん、
陽気だわ、これは。
なんか、みんな、変身って言ってそう。
準備してますもん
ね。
うん、
これね、全員あの、青いユニフォーム着たらデストラーデですよ。
ですよね。
すげえですね。
いや、これは絵的にずるいですよね。
うん。
分かってますよね、アメリカ人やっぱり、
う
ん、
ね
え、
うん、
吉本みたい、これも。
中岡くんも結構ずるかったですけどね。
さっきあのガーネットさんの、はい、あのグローブがその地球一瞬回ってくるっていうのあったじゃないですか。
はい、
でふとちょっと思い出したのが、
はい、
あのサッカーのネイマール選手が、
はい、
あの、ファールされて転がるのが転がる。
ああ。
ずっと転がって地球一周して回ってくるっていう動画をちょっと思い出しました。
あれも面白かった。
あれもちょっとね、面白かったですけど。え、これ、大谷さんのグローブがこう戻ってくるのは、たまたま、これ加工してないんですよね。
そうみたいですよ。あの、なんか、
うん、実際選手のグローブ、
グローブが同じに投げたのが偶然、あ、このタイミングで
できたっていう、
いい感じにポンって一個だけ映ったもんだから、タイムラグも合わせてすごい大谷さんが投げたのが地球一周して帰ってきたように見えるみたいな。
あ、微妙に色が違う。
違う。
違います。はい、ね、これ加工したんじゃないのって思うぐらいの
感
じ
です
ね。
ぐらいのタイミング。
そうそうそう、
うん、いや、これちょっと映像あれいじれる人がいたら、その帰ってきたグローブに誰かが当たってぶっ飛ぶぐらいまで、
うん、確かに。
まあ世の中にはいると思いますよ。
やる人いると思います。
うん、アフターエフェクト使いが多分やるつもりです。
うんうんうん、
いるでしょう、ね。 まあ、こういうちょっと面白い動画、多分もう腐るほど出てくる、
うん、山ほどあると思うんで、
うん
うん、ね、おすすめのがあったら教えていただきたいですね。
そうですね。
これはちょっとお便りで、
そうですね、ぜひぜひ。
ぜひ転がる吉田さんを超えるものをお願いします。
確かに、
ね、転がる吉田さんが地球一周して戻ってくるのを作ってくれる人作ってくれる人を募集してます。あの勢いで地球一周できるのかっていう話です。
ちょっと難しいかも。
ね、あの、むしろめり込んで真下に行くぐらい。
メリメリメリって潜っていってくる。ちょっとおもろいですよね、やっぱり。
うん、あ、ちなみに牛丼は904万トンで178杯になりました。
計算しとったんかいっていう。
きっちり回収していくな、ガーネットさん。
すごいっすね。
さすがね。
いや、違うんですよ。あ、吉野家並のお値段でございます。
完全に忘れてました。
ちょっと気になって、
割り算しとこうって思ったんですね。
そうなんです。気になったからちょっとしとこうと思って、あの、久々に筆算しました。
しかも手書き。
すごいですね。まあ、一生牛丼でよければ、あの、食いっぱぐれないっていうことですね。
そうですね。
まあまあ、こっそり卵つけても全然問題ない。
ああ、大丈夫っていうことですね、うん。
牛丼に困ることはないっていうこと
ですね。ないっていうことです、
ね。味噌汁もつけとこうか。
つけときましょう。うん、いや、なんかちょっと最後、すっきりしました。
したんかい。
よかった。寝られへんかった。
はい。というわけで、今夜のハンドンダ話は、WBC ダ話をしてまいりました。リスナーの皆さんも、WBC についての感想や、また面白動画ありましたら、ハッシュタグハンバナでつぶやいてみてください。それでは、今回ゲストの、ちゃんなかさんとクリーンさんに番宣をお願いしたいんですが、まず、ちゃんなかさんからお願いしていいですか。
あ、はい、ありがとうございます。暴れラジオさんという番組させていただいてます。Google でラジオさんとつけて検索してみてください。ちょっと関西色の強いおっさん二人がなんてことない話をしてます。BGM 代わりに聞いてみてください。よろしくお願いします。
はい、茶中さんありがとうございます。
ありがとうございます。
では続きまして、クリーンさん、番宣お願いします。
はい、西と東とという番組をやっております。私の方は相方にミルクさんという、女性の方と一緒にやらせていただいております。まあ、よろしければぜひ聞いてみてください。ありがとうございます。
はい、クリーンさんありがとうございました。ポッドキャスト番組、暴れラジオさん、西と東とそれぞれよろしくお願いしたいと思います。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そして、WBC は一旦幕を閉じましたが、これから日本のプロ野球もメジャーリーグも開幕していきます。新たな野球の楽しみに向かっていけると思いますので、我々も楽しみですし、リスナーの皆さんも野球をもっともっと楽しんでいただければと思います。それでは今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
は、
ん、
ど、
ん、ど、
ば、
な、
し、